なんか知らんけど、最近格闘技
格
系
闘
の YouTube ばっか見とって、格闘ゲーム系の、テ
ゲー。ああ、
リー・ボアードがいかに強いかっていう。
武士道ブレードとかですか？
いや、
トワル
SNK
ナン
か、
バーワンとか。
そう、まあ、基本的に画廊伝説なんです。
あ、画廊伝説か。
はい。まあ、そういうのを紹介する YouTube っていうのが
そう
あ
そう、それをアホみたいに見とって、先月ぐらいからもうアホみたいに忙しくて、やること YouTube 見るぐらいしかなくて。
わかる、それ。携帯でなんか見るしかできんよ
とか、
ね。
もうこの時間に1、2時間ちょっとなんかそれだけみたいな。
俺だから、
その洗い物しながら見たりとかっていうような。
そう。で、まあ、そんな格言言うならハイスコアがあるんじゃないっつって終わった記憶。
どうだね。
アニメ。
あ、
まあ、まあ、
ハイスコアがあると、あとはあなたにもう名前忘れちゃったけど、SNS しろやって言われて、死んだなと思って止まってるっていう。
ああ、ストラバ？
ストラバ、そうそうそうそう。
ストラバって。
ランニングとかサイクリングのログを共有できる SNS。
ああ、なるんですか。
びっくりするぐらい走れてなくて、もう今、そこ、
X や。
X、Twitter。
Twitter X。
もう散々こすられた。え？
もう始まっとるのか、これ。
どっちでもいいよ。
撮っとると思う。
録音はしとるよ。ただ、あとは俺のさじ加減。
そう、この間も、先月のやつも突然始まったっていう。
突然始まった
って言ってました。
じゃあ、まあ、とりあえず始めますか、
ね。フェードインで始めて。始める？
始めれば。
うん、はい。じゃあ、始めまーす。よいしょ。はい。ラジオテクレットのパ、この番組は、北陸金沢の片隅から、初老の男たちが何やかんやと話す、ローカル系雑談ポッドキャストです。私は主催の藤田。本日は、私と瀬戸さんと宮さんの3人で送ります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最近は、こめかみに白髪が増えてきて、まるで北王子金谷みたいだという。
こめかみに？
こめかみっていうか、もみあげか。
あ、もみあげね。
もみあげが北王子金谷になりつつあるという。
そういうことね。なんか。
あ、確かに、そこの白髪、誰って言われたら北王子金谷。
ですよね。
なんかその、あったね、そういうドラマね。なんかその、財閥のやつ。
ああ、白い巨頭じゃなくて。
財閥系の。
カレナリ族。カレナリ族。
ああ、そうそう。キムタクで撮った
やつ。キムタクのやつだね。
はい、本日8月4日。
剛腕やな。
8月4日、10時半ぐらいでございます。
いや、なんかこう、初老から連想するものを言っていくっていうのが、私の中のこの縛りがあって。
うん。
初めて聞いた。
実はずっと初老話をしてるんです、何回も。
肩が痛いとかね。
あー、
そう。俺のこの初めの、まあ、なんか序文というか、これを聞くたんびに、なんかそれのスイッチが入って、何か突っ込んで入れるっていう。
あ、ね、そうあるんですね。なんかちょっとあれ、呪術廻戦みたいですね。
呪術廻戦、なんか、ちょっとね、内容よく知らないんだよね。ストーリーだけを書いてるから、ちょっと今。
あ、そういうこと。
そう。だから全然なんつうのルールとかは分からない。
いまだに分からない。
最近呪術廻戦を見出したという、
やっと見出したね。見出した、
見出した、アニメで見出した、見出したというか見てもう終わった。そう、連休が始まるからアニメ見るわっつって、呪術廻戦見るわっつって、連休始まる前に見終わるっていう話。
呪術廻戦か
です。
なんか
そんだけです。
最近なんかアニメ見てる？見てないんだよね。それしか見てない。
それしか見てない。
アニメは見ていないな、僕は。
ね、なかなか見る時間というか、
うん、時間もないし。
これ君たちはどう見てますか？
あれ、なんすかその変な。
俺はその映画見てきたけどさ、その話しちゃダメって言われたんで。
ダメ。
いや、ちょっとね、見るかもしれないんで、見たいんで、映画とか。
はい。はい、
だからね、LINE で喋っていいかっつったら、みんなしてダメって言ってたね。
マルさん見たいって言ってたし、
まあ見るって言ってたね、マル
は。僕もちょっと見たい、見たいかなと思ってて、
うん、
どうなのかな。でも、
いつか見ようはバカ野郎です
。おかしい、それおかしい、おかしい。
まあでも見るんなら、
ミッションインポッシブルも見たいんですよ。
あ、でもその君たちはどう生きるか見るんなら、その多分そのうち情報はどっかで解禁されるから、その前に見に行った方がいいと思うなっていう。
まあまあまあまあ、それは分かっとる。
君たちはいつ見るかということ
ですか。2回目、2回目のぶっ込み。
俺、平日の6時ぐらいに見に行ったけど、まあ、
どうでした？人入りはどうでした？
15人ぐらい。
まあ、そんなもんやな。
うん、まあ、
地方の映画館なんて、
地方の映画館
で、しかも
平日
もんなもんだよね。
平日夕方、まあ、そんなもん。じゃあ、そんなもん。逆に言えば、そこまでガラッガラってほどでもない。
まあ、まあ、自分にも入ってたら立派、
ね、
うん、
まあ、とか、だから多分ね、トップガンマーヴェリックと同じぐらい。
うん、ちょっと
すごい名作ですからね、
なんだろう、
あのロングラン作品と同じぐらいには、まあ、地方的には入ってる。
いや、なんか物語のある程度そのね概要があ
らすじ知ってからでもいけるタイプ、その
僕は あらすじをあんまりその意識はしてないけど、うん、何やろうね、やっぱりその宣伝で出てくるその映像とか雰囲気ってのでやっぱ結構左右されるから見たいな。
予告編見たいから見たいって思うタイプか。
例えばすっごい簡単に言うとバトルモンなのかバトルモンじゃないとか、
バトル
例えばねあの、うん、歴史モンなのかファンタジーなのか現実に即した
デュエル
デュエルデュエルデュエルそんなあの遊戯王的なやつじゃなくてっていうのが全然見えんなんでので、
でもタイトルが見せてないんだもの意図的に、まあまあ、
タイトルがなんかよく哲学的やから、
いやってこれ小説のタイトル、小説だったっけ、まあ、昔あった、まあ、
そうし、ちょっと前に漫画としても流行ったし、う
ん、ああでもそれでもないんやろ、
分からん、
そこはすら分からんってこと。
でそれだとしたらビジュアルはもうあったりとかするわけよ、ほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほう
ほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうは、関係ないって言ってる。
あ、関係ない、
ね、そうなんや。あ、これもまあネタバレになるからやめときますか。
まあ、事前のインタビューだから、まあ、これはいいんじゃない
か。事前のインタビューか。
うん。いや、まあ、名前借りただけでっていう感じ。あ、そう
な
んや。う
わ、
うん、
天津飯の和田借りたみたいな感じ。
和田借りた。
じゃあ、あれはパクト。
いや、なんかね、ちょっと、うん、勇気いるよね。なんか、作れる時間が少ないだけに。
まあね。
あの、あ、やっちまったってなるよりかは、ある程度も。ならんがんかな、
ならんがんじゃない、だってもうあの、まあね、今まで僕は宮崎駿さんの作品で損したなと思ったことは
あ、まあな、俺もないんけど
なーい
あれ
損したなっていうか、まあ、いや違う、損したなっていうか別に金払ったことも少ないから損したなとか言っちゃ失礼や、それは
映画行ってないっていうこと。
そうですそうそう、紅の豚と物のけ姫ぐらいしか行ってないもん。もう
超
あでもいいやつや、劇場で見たってそんなにないね言われてみれば。
もう金曜ロードショー様でしか見てないから。
俺も金曜ロードショー、
ほらあの配信もやらんから、うん、あそこって
うん、そうか、まああれやね、 あんまりこれ続けると俺がどっかでポロって言ってしまいそうやから、
く
そ。一応じゃあ、最後に個 俺が一応 見ようと思ったきっかけの一つは、まあ、ツイッターのある見に行った人の感想で、純度 100% の宮崎駿やったっていう。
あ、それはね納得なの見た。
あ、純度じゃない、 現役の宮崎駿。
なんかそのフレーズ聞いたな、あれ
薄めてないみたいな。
宮崎駿自体、その駿さん自体、その、うん、知っとる人のセリフやね、それって。
そうそうそうそう、う
ん、だからメカが好きとかそんなレベルかな、そういうのかな、分からんけど、その鳥山明的な感じなイメージがあるからな、
うん、まあ、で俺はその感想、あ、なる、見終わってなるほどなと思った。
飛行機や、
以上です。
まあ飛行機とか、機、ね、まあ、そう今想像して喋ってみる、見てきた体で。
これあの評価でもあったね、評価でも。
ああ
いや見に行ったわけ全然僕ら違います
あのね、いや、
すごかったね。
孝太郎じゃなかったっていう。
それやられても、俺が多分反応してしまうから。
そこはちょっとうまいことやってもらって、すごかったね。難しいからって、やっぱ宮崎は言ってた空ですよね、みたいな。飛んでましたね、みたいな。
そこまで、あの。
そういう感じの、見た体で。
体で。ああ、でも、もう、でも、アオサギやったっけ、その、
あ、まあ、
ビジュアルは出とるけんね。
ポスター、あれ一枚だけやもんね。
なると、空なイメージでね、やっぱ。
飛行機ですよね。
やっぱ飛行機、空、早尾。紅の豚、飛行機、シャンソン。
シャンソン、
シャンソンじゃなくて、ただの加藤登紀子やんけ、それ
。結局、あ、加藤登紀子、アオサギ、全然違った。
うん、全然、こっちも繋がってないよ。
鳥足、やっぱ空なイメージで、
ね。メッセージ性が強かったよね。
それ、大体の
話です。適当に言ってる。
うん、大体の
話です。君はどう生きるかやから、
もう、ね。
ポルコの話なんじゃないですか。全部紅の豚に。
紅の豚ね。
好きな作品に寄せてるだけやろ、それ。
いや、でも本当に、あの、全然ちょっと話変わるけど、ナウシカやっとってんって、テレビで。
ああ、先々週ぐらいになんかやっとったんけ、
うん、すごいね。なんか、CG のない時の、なんつうの、ああいうでかいものを表現するって、なんか、
技
というか、なんていうか、紙芝居が動いとるみたいな。
オウムやね。
オウムが。オウムの動きが紙芝居を本当に、
ペラペラペラペラペラペラって。
紙芝居というか、あの、 紙を並べて動かしたみたいな、その甲羅の動きとか、
あ、
はいはい、
あ、うん、分かるよ、なんとなく、あの、なんとなく分かる、
虫がすごい、うん、なんか絵ね、今だったら絶対 CD、うん、CD じゃねえ CG やん、
あ、ちゃんと手書きでやってるって、
そうそうそうそう、
あの頃の、まあ、す、え、特に映画の作品のすごい、
ぬるぬるではないんや
ろ、ぬるぬるじゃない、あ、でも人はぬるぬる、あ、でも、あ、ぬるぬるぬるぬるまで、
でもまあすごく細やかに動いてる。
お猿のジョージとどっちがヌルヌルですか？
いや、外国のは別や
わ。カートゥーンはちょっとまた別から、ミッキーマウスとか、ね、
ミッキーマウスすげーヌルヌルよ、う
ん、あ、まあ気持ち悪いも
んね。なんでヌルヌルな、
枚数が
ワンフレームが違う。
多分な、単純に枚数が多いんじゃないの、まあ、あれは
1秒に対する枚数が、うん、
フレーム、
うん、
1フレーム、
その分、まあ、他の動きがあんまりないというか、キャラクター主要キャラクターだけがしっかり動いて、他はあんまり動いてないみたいな。
だって指が少ないよね、
ミッキー？
ミッキーとか、あ、ミッキーはちょっと忘れたけど、
ブー、
いや、向こうのあのアニメの指って、あの特にあの本数多い系のやつは4本やねん、
うん、
本数多い系って多いやつで
もたくさん出てる作シリーズって、
ね、そう、シリーズが多いやつはいっぱい作らんなんから、指の回数、まあ、あの最近見とるのはパウパトロールなんやけど、
あ、
パウパトロールは指が4本しかなくて、なんでやろうと思って、気持ち悪いなと思って。
メルエムも少ないですからね、確かに。
メルエムも少ないね、うん、調べ、
小指がない、
小指がない、や、小指がないとかじゃなくて、なんかもうあたかも4本が普通みたいな、
あ、
4本で多分事足りるね、多分その
世の中の、まあまあ実際、まあ、人間5本もなくても、まあ、ある程度のことはできちゃう。
で調べたら古いディズニー作品とかも4本らしくて、それはもう作画のその苦労を減らすためって書いてあった、う
んうん、じゃあドラゴンボールの悟空のスーパーサイジにしてベタを少なくするみたいな感じ。
そう、
あ、
マシン英雄伝渡るも指さんもやったけど、
嘘やろ、
はい、龍神丸とか、
龍神丸
とか、ロボットの方ね、
そうそうそう、
渡るの方かと
思って、渡るさんもやったらびっくりだろ、
うん、ジャ
コマルとか皆さんもいいよ。
あ、確かに少ないね。確かにジャコマル懐かしいな。
なんで2個目のジャコマル？
ドラオ、ドラオ、
ドラオの。え、海洋丸とか。
はい、
だってもう他になくね。
先人丸でいいんじゃない
の？ああ、先人丸か。先ちゃん
あ
んのやつ。
あと渡り部クラマ。
クラマ。空人丸。
空人丸。
卑弥呼？
原人丸。
原人
丸。あ、原人丸か。それが全部終わった。
忍び部卑弥呼。
うん。
ね。何の
話？何の話だ？
グランゾ、グランゾード。
グランゾードの話？月夜の晩の牛水
崎。懐かしい。チュルレ、クルパペト
ピラ。何だっけ？
なんかあるよね、暗号ね。
ホロレチュチュパレロ。
ホロレチュチュパレロ。懐かしい。
懐かしい。
夏休みといえば。
夏休みのね。
夏休みといえば。
夏休みの10時ぐらいかな。
小学校3、4年ぐらい？
2 話。
2話やっとった。
小学校3、4年ぐらい？
ラビと。
ラビね。トラオのポジションの。
そうそう、あれ、トラオやったっけ？
男前な顔は。
あ、そうやね、そうやね。
おー、俺はグランドとほとんど見てないわ。
一撃必殺。
顔が変形してロボットやね。なんか
知らない。一撃必殺。
うん、
ね。
一発必中。
一発必中。そういう技の名前があって。
見てた。あれは渡ると似た感じ。
渡るの仲間やね。渡るっていうか、
あのシリーズみたいな感じ。
同じ、なん
か、あれよ。
そのポジションってい
うか。顔がいい側と。
ああ、勇者シリーズみたいな感じ。
そうそうそう。
え、覇王体系リュウナイトは違う。
あれはまた違う、ね。
違う。なるほど。
あれは
違う。リュウナイト。
リュウナイトは違う。けど、うん、まあでも大体一緒やね。
一緒。まあ、あの辺の流れ。
そうそうそう。
あの時は好きやってんけどな、そういうロボットとかな。
ああ、そう言われてみれば確かに。普通に
今、ロボットに外人王とか、
ね。外人王はギリやな。
ギリ。
あの、
ちょうどね、小6ぐらいじゃなかった。
そこら辺はもうね、幽遊白書見とった。
ああ。
そっちの方が系統してました。
雷神王の記憶が。
邪王演説とか言っとった。
中2ですね。まだ小学生やったから。
確か宮さんがゲームボーイで雷神王のゲームやっとったよね。
雷神王。
うん、絶対やめてくる。え、雷神王じゃ
ない？いや、雷神王って5年生ぐらいやから。あ、確か。
あ、違う。
もうスーファミとかや
ったから。なんかあんな感じのゲームをゲームボーイでやっとった記憶が。
雷神王びっくりしたもんだって。何が変形するって学校が変形する
ね。あれも面白かったよね。でも絶対無敵やろ。雷神王やろ。
あれもなんかシリーズだよね。
あれも雷神王が、
頑張るが、
頑張るが、
ゴーザウラ
ー。あ、ゴーザウラーか。
あれも面白い。
学校シリーズ。
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 学校マッチ、また学校に戻ったんだな。
ああ。
いや、なんなんて思うけどね。
まあ、あれもなんかシリーズというか、直接つながってないけど、なんか似たノリを3年ぐらい続けるっていうのはね、あったね。うん、まあ、勇者シリーズなんかも
そうだね。あの辺、小6から、小、
学校高学年は多分テレビで夕方とかやっとったのよく見とったわ。鉄人28号 FX とか
あったね。FX
あったちょっとね青いやつね。
そうそう、うん、
少しかっこいい
と思った。ちょっと
シュッとした
鉄人28号
パンチもなんか電気まとったパンチで、
ああ
ただのパンチじゃないよね、
うん、
あったわ。見とったかもしれない。ちょっと
夏休みアニメ。
そう夏休みというかまああの時たまたまやっとった。
ただ FX に
FX
なんなんなんなん FX
知らない。鉄人28号 FX と同じ枠であのマクロス7やってたはずなんだよね。
マクロス7は多分
じゃん中学生やった。前の年か次の年か
中学
生、うん、次の年かな。でもあの日曜ぐらいの10時ぐらい。
あのわけのわからん
日記バサラ
俺の歌は聞け
やん。あれはでも昔知らん。うちらの多分最初のマクロス
って見てないし
多分マクロス7だけど、うん、歌歌ったらなんでやねんって思ったけど、あれってシリーズ通してみたら歌は結構大事な、まあ、
初代からそういうノリやったって
話で、
まあ、よくわからんけどね。
それを知らずにいきなりマクロス7見たら
そうそうそうなんで
なんでってなるけど、ね、
なんで歌ったなんてなるね、うん、いきなりなんかバンドが始まるっていう、
うん、そう歌が聞くんや。
で止めに入るんやろ歌いながら、うん、戦争を
戦争なんかくだらねえっつって
よくわからないね、うん、あれ。
いやでももともと
バサラ
あれよね、うん、あの
お母さんがすごい
よね。何かもともと敵の宇宙人みたいのは、うん、歌で何か仲良くなってこうみたいな。
仲良くなって
こう歌聴いて何か嫌がるんやったから仲良くなってこうが
弱点なんすか。
そうそう何かそんな設定が最初にあるんや多分
初代の時にその謎の宇宙
ゼントラーディ。
そうゼントラーディ宇宙宇宙、まあ、敵軍がまあめちゃめちゃ強いんやけど歌聴いたらちょっと弱くなるみたいなそんな設定が。
いや巨人みたいなのなかった。
そうそれがゼントラーディ。
あそれがゼントラーディ。
まあ、ちょっとまあその設定引っ張っとる続いとるから、まあ、マクロス7でも何かその巨人
マクロス7の何か味方側の女の子のお母さんがそれ
ぞれでかかった。そうそう
あの話はもうその後の話でだいぶ
後、ね、
仲良くなった話後の話。
そうワンワンの
敵やったんや
ん。初代の時の 敵のエースと味方のエースがくっついてみたいな。
あれあ結婚しとるってこと。
そう
巨人と普通の人間サイズの。
あなんかそれを、マイクロン技術とかってなんか巨人がちっちゃくなる技術ができて結婚できるようになりましたみたいなそんなの。
じゃあご都合
ご都合ご都合っていうね。
ご都合ですね。素敵じゃん。じ
ゃあ夢があるじゃないのっていう。
マクロスってあれでしょ。あの要塞の名前だよあれ。
要塞とかあの
宇宙船
時空要塞マクロス。
時空要塞。
あのマクロスはそのなんかもう街丸々一個が戦艦になってるみたいな。それがマクロス。
それ納豆見せるのイメージはね、本当マクロス
全然わかんない。
というかあのいやあれ。
ジライヤは違うな。ジライヤはそういうあのポジションの中では違うんですか。
ジライヤってあの特撮？
あ特撮なんやジライヤって。
あの流れで言ったらジライヤってないよ。
ポアトリンですか。
あいやジライヤは。
ジライヤジライヤ
ってやつ。そうそう。ジライヤあれは特撮。
何それちょっとわ
からない。あれもなんかあの忍者とか侍の特撮シリーズが2つ目続いとったはず。
あ、そうなんや。
あ、ジライで特撮あ実写の方やね。
そうそう実写。ジライそんな流れとエクシードラフトとかジャンパーソンなんかあの消防とか
ギャバンとかとはまた違う。
宇宙刑事ギャバン。
それはまた違う。ギャバンシャリバンシャリだったかな。その宇宙刑事シリーズみたいなのがあって。
シャリバンっておったわ。
でそれのちょっと後ぐらいにその3人組ぐらいとかでなんか消防隊をイメージしたようななんかとかそのレスキューをイメージしたようななんかとかっていうのがエクシードラフトとか
名前は
とか
ジョブレイバー多分見たこともジョブレイバー違う
みたいな感じ
でそのちょいそれとなんか並行したかどうかでそのジライヤとかなんかのそっちはもう一人の主人公のやつ特撮もんがあったはず。多分これね多分小学校低学年やで。
そう思うと
メガゾン2、3は
何なんすか。
メガゾン2、3ってなかった。
知らん。
あったけどさ、
マクロスの流れ
コピーマクロスリスペクトぐらいのイメージ。いや、俺もだから全然これも小学校低学年ぐらいの作品のはずやから、オンタイムでは全く見てない。
なんか、たまーに、ほら、ちっちゃい頃ってたまーに突発的にやっとった、
ね、ちょっと古いやつとかね。
BS とか、
うん。BS やってないよ。
あとかそのちょっと古いテレビ急にやったりとか
北日本放送
でメガゾーン2、3とか
見たんや。
あとよくあったのは空飛ぶ幽霊船って昔
知らん
なんか怖い話。
あえ古いやつ
古い
手作品
すっごい古いやつ。そうそうそう、
俺はなんか海のトリトン。
ああはい、はい、あ
それは聞いたことある。
うん俺もひどかった。
あの未来少年コナンって
俺は
有名やけど、
はい、
あれは何なんすか。 あれはその主人公がめちゃくちゃ強い。
めちゃめちゃ強い。
あ、強いんですか。
めっちゃ強い。
なんか普通なんかやんちゃな
飛行機から落ちてもなんか耐えとったはず、確か。そういう系の。あ、
単純に頑丈な子なん。
確か
超人間
とか。たまたま見たことあるシーンはそんな飛行機から落ちたけど、
うん、俺もなんか、なんとなく知っとるのはそう。とか、なんか、で、なんか走行ひっぺがすみたいな手で。
あ、そうそうそう。あ、そうなんや。普通の子ちゃんに見た感じ。
なんかまあ、あの、野生児は。
野生児
っぽい。ターザンとか、そんな、あんな感じのの。
あ、めちゃめちゃ強いんや、やっぱ、結局。
そういう話、どういう話か
知らん。具体的に話の流れ知らんけど、そういうキャラクター設定。
そういうキャラクター設定。
うん、
ね、あ、そうですか。いや、意外とみんなね、アニメって見とるんやね。
まあ、俺見たら子供の頃の記憶を掘ったら出てきたのはこれって。そう、
これはね、喋ってると連鎖して出てくるタイプの記憶やね。
そう、正直今やってるのはあの記憶のその小学その辺のなんか
刺激をさす、
そう、あの、ね、おもちゃ箱ガシャッとひっくり返したぐらいな感じで、バラバラ。そしたら今バラバラっとなんかエクシードラフトって名前ができたり、こう
エクシード
ラ
フト。もう不思議なもんはね、その時のパトレイバーの歌とか頭の中今出てくるもんね。
ああ、
パトレイバー俺見てないし、あれやけど。
パトレイバー俺もう大人になって見返しちゃったから記憶が多分もう、あ、そっちで上書きされとって、子供の頃に見たパトレイバーの記憶はほとんどないん
です、ね。じゃあサイバーフォーミュラとかは。
ああ、わかるよ。
サイバーフォーミュラも多分ちょっと見返したから。
あ、そうなんや。
うん、
トラクターでレースしてた最初、確か。
俺の、それ知らん。で、でも、あの、佳境に入ってから、あの、ドカベンでいう柔道編とかよく
覚え
て
ない
。
ドカベン知らんからな。まあ、柔道編最初やん。
そう。初めの五感は柔道編。
そう、
野球やってない。
野球やってないんや。タッチみたいな感じだよね。
ああ、そう
だ、
ボクシングやってる
タッチ。ああ、そう、タッチもそうか。
そう、ボクシング。
感じで。で、まあ、サイバーフォーミュラも多分、初めの頃そんなことやったのかもしれないけど、やっぱ、ほぼ、なんつうか、あの、変形する車のイメージしかないっていう。
サイバーフォーミュラでも最初素敵やってんて、あの
主人公とお兄さんの
レースが、
うん、
あのオンロードもオフロードも走るみたいな、
うん、ああそうだね
っていう設定やったから、あーすごいレースだわーと思って、
ファミコンのゲームしちゃった、
スーファミ
か、スーファミか、
うん、
だけど回を重ねるごとにただただサーキットもある
んだ、
言われてみりゃそうやね、もうイメージ記憶はもうなんか F1 的な、
そうだね、
なんか変形してなんかエアフォースみたいな、なんか
そうそうそうそう、
なんか緑髪の人と主人公と、
ブリッドブリッドか
な、ブリッドか
ブリッド、
最近調べたもん俺、
お兄さんが強かったよね、お兄さんみたいなのもあった、なんかその貴公子みたいなやつ、
あ、おった、
あれお兄さんやったんじゃなかったっけ、
あ、そうやったっけ、
なんか仮面かなんか、
そうそうそうそう。
どこにでもおるな、仮面のお兄さん。
仮面はもう。
だいたいお兄さんキャラおるよね、うん、そういうのって。
燃える系の。
燃える系。あの、当たるお兄さん系な。当たるお兄さんっていうか。
当たるお兄さんは筋肉マン、
筋肉マンで。
ソルジャー。
ソルジャー。
あ、そっちか。諸星当たるか出てき
た。そっちか。
あれ、諸星当たるってなった。鬼面組？
いや、諸星じゃなかったっけ、
ん、あ、あの、うるせえやつ。
あ、うるせえやつ。あ、うるせえやつか。
うん、ああ電気ハンマー、電気ハンマー、
電気ハンマーではない、電撃アタックというか、電気ビリビリやね。
てか、今思った俺ね、あの高橋留美子系って全然知らんくて、うん、ランマ2分の1ぐらいしか知らんくて、
獅子方向団、
獅子方向団とか、
留美子
系、天津山口県とか、
うるせえやつ、うるせえやつら、
犬屋さん、
犬屋さんも見たい、
うるせえやつらがあって、あれだ、メゾン一国があって、
同時じゃん、あれって。
うるせえやつらのが古いんか、
古い、
あ、そうなんや、
はずで、まあ、同時ぐらいでそれ、ね、メゾン一国があって、ランマ2分の1があって、で犬夜叉があって、
ランマ2分の1の次が犬夜叉
か、うん、
長かったんどれも、
ね、長かったんや、
まあ、どれもだって当たり前にみんな30巻ぐらい
あるね、あの時のサンデーってどれも長かったよね、
ああ確かに、うん、
サンデー一応安泰やんと思ったの俺
ゴーストスイーパー三上
そうそうそうそう、
後ろとどれも長い30巻ぐらいね、
そうそうそうそ
う、うん、
ほらジャンプって
早い、ね、
有名な人が 2本目やるときに全然続かんけど、
続かんね、
うん、
そのファンで言ったら安泰やんと思ってた、作者目線で、
確かにジャンプね、確かに
ジャンプ、
ね、ガンブレイズベストとかね
いう話だったけどね、
面白かったけどね、
っけ、
武装錬金とか、
武装錬金はでも 10巻ぐらいやった
、松木しばり
あれ、あのゆで卵も、なんだっけ、キックボクシングのやつ。
頭から
当たる、守る
やつ。あの、バケツ頭についとって、そんななかった。バケツが頭についとってロボットみたいなやつで。
柔道のやつ、
柔道のやつ。で、ポンって、あのバケツの中から柔道に
飛び出
してきて。
あ、知っとるよ。あれって、ゆで卵先生やったっ
け？いや、違うん、あれ。ゆで卵だと思
って。わからん。それちょっと俺わかんない。
昔、その、そういう設定だけ覚えてるんけど。
ゆで卵さんって昔、あの、霊言、なんとか
なったよね。 キョンシーみたいなやつ
だったね。キョンシーもう古すぎるな。
ラーメンマンとキョンシー足して2であったみたいなやつあったと
思う。ラーメンマン、
あ、まあ、
キン肉マン、その、キョンシーのやつも
あった。あれやね、多分。
時系列がわからないみたいな、
うん。ちょっと、やっぱそこまでいったら古くて俺わからんねって。あの、多分、あれはね、リベタジとかやってた頃だね、多分。
ん
リベロの立田とかの頃やね。
バズカチャンネルと
か。90…
あの、
モーダルロケットガールの世代やからさ。ロケットガールやってなったっけ。
ロケットガールはサンデ
ー？あ、そう。しかもロケットガールじゃなかったっけ。
あれ、あの、トンファーも持って戦うやつ
やろ。トンファーも戦うやつ。
女の
子。そうそうそうそう。
んあの、武田玉のあの人、あの、ザ・桃太郎の前、ま、の次の次
で。あ、リアルマコト、ボンバーガールかなんか。
そうそう、
あ、ボンバーガールとかジャンプ系あれ。
ジャンプ。
二巻。
ジャンプ。
俺持っとった。
あ、ジャンプなんだっけ、なんかあれ。
俺読み出したのそこぐらいね。
ちょっと、セクシーなやつ。
そうそうそう。
セクシーやから、なんか、あの、後、漫画娯楽とかで書いてたイメージやったんやけど。
ああ、
ボンバーガールも持っと
ったかもしれない。
あれ、マジマクンストバスの続編、
もう、
マジマクンハゼル。
ハゼル。
ハゼル。
ハゼルのあの辺でなんかボンバーガールもさいなんか
あれだった
やってた気がする。
った気がする。
うん。
知らん。でもハゼルも見てないしな。ハゼルは結局どうなったんですか。
知らない。
知らない。
ちゃんと見てないからね。
望月ドブロ先生どこ行ったんですか。
いたっけ。
そんなも
いや
覚えてもいい、ね。
続編にできたっけ覚えてない。
出てくるでしょ。
記憶を失った真島君しか覚えてない。
あ、そうなんや。
え、弱体化した。
あれ記憶なくしたんじゃなかったっけ。あ、違ったっけ。
記憶をなくしても鉄ビシは使えますみたいな。
鉄ビシや鉄ビシ。
知らんけどさ。
いやー、まあ、真似したいの、鉄ピシ、鉄ピシ、鉄ピシも。
2話の誠先生、俺は、あの、ザ・桃太郎の方
が。あ、そう、ファイナルエルボーね。かっこいいね、ファイナルエルボー。
そう、やっぱ古いジャンプやりだしたら止まらんから、ちょっと、
やめときます。
やめといた方がいいんじゃないですか、これ。こ、それしたら、それだけでもう終わるよ、多分。
じゃあね、
古い、それも同じ、同じばっか。
古い、
同じばっか。
古いマガジンの話すればいいの。
マガジンの古いやつってないや、何やる？
ぶっ込みのタク。
ああ、ヤンキー系やもんね。
そう、昔はヤンキー系でしたよね。
昭和？
昭和。
あとは、風のシルフィード。
カメレオンですよ、ね。風のシルフィードもそうやけど。
あ、あれは
青木せ、何
あ、青木。そ
あマルス先人マルス。
マルスってその後やね、確かに、ね。シルフィードの。
シルフィードの続編。
今のところそれも新しいんじゃない
結構新しくはない。
あ、そう
なの。シルフィードは確かオグリキャップぐらいで、その続編だから
成田ぐらい、ね、その人はゴルフの漫画も書いてあったし、ね。
あったあった。うん。し、超能力漫画も書いてあるね、あの人。
あ、それは知らんわ。知っとくかもしれんけど、うん、多分俺マガジンもずっと買っとったし、
ね、超能力漫画 DNA2 ぐらいしょうが。
最高メトロ
はいいじゃない
なくしたやつね。
またジャンプに戻しまった。
桂さんに戻しちゃダメよ。
ダメだ。
最高メトロはエイジじゃないの。
最高メトロはエイジは面白かったわ。今も好きやわ。
あ、そうだ。あれもちゃんと読ん
でないけど。キンキンキンってご都合主義でどんどん主人公めちゃくちゃ強いとかね。
あの、今、マイホームヒーローやったっけ。
ああ、マイホームヒーロー。
なんか A に出ない
一緒な
人やっぱそうなんや。へえ、やっぱそうなんや。
朝日さん。
うん、あれも最高見たらエイジやって、なんか政治家のやつやっとったよね。
あ、国光。
国光。
あれは一緒な時系列っていうか、それか世界観。
あ、そうなんや。
同じ。
で、その後なんか。
国光の祭りも一緒だし、
なんか挟んで、今の、それ、マイホームヒーローだよね。
マイホームヒーローの前にちょっと短編でなんか、その、いろいろとあったけど、あの、もう、時系列一緒で、その、女の父兄さんのやつあったわ。
ああのなんかもう二等身ぐらいの
そう、ね、なんか運がいいみたいな、
うん、
でその後にあのマイホームヒーローねんけどあれはちょっと結構リアルリアルというか、
まあ、雑誌も山がなったからね、
うん、結構人をこう普通にしたい息したりとかね、
うん、
結構面白いよでもあれ
アニメも割と評判良かったのかなあれ
うん、うん、面白い、
うん、
今もやっとるけど今は一番面白いわでも
うん、
見てるじゃん。
ん
見てるじゃん、
最近。漫画読んでんじゃんって。
抑えてんじゃん。
あれは見とるあの、立ち読みしたりすることはあっては見とるんでね、うん。
立ち読みとか今できるなんか、立ち読み
すっごい居心地悪い。
ああ、そういう面でじゃなくて、物理的にもうできんくなってないかって思って。
あ、できんとこもあるげんけど。
まあ場所によるから。
場所によりきり。
最近文庫本っていうか、あの、本、小説ですら場所によったら、ガチガチにしまっとる。
うん、そうなんて、あの、うん、そうそうそうそう。
まあまあ、
しゃセブンイレブンはだ多分ダメやし。
まあ、場所によるどれも。
場所に、うん、ローソンか、やっぱそのファミマっていうか。
まあ、ファミマでも割と。
ファミマもダメなとこ多いんで。
うん。まあ、場所による。としか。
おせちがねえわ、ほんとに。
もう、買ってください。
いや、そうなんけど、全部はちょっと重いよ。重いの。
まあね、全部買っても読めんもんは読めんからね。
読めんの。
まあ、それがあるから俺も最近そのウェブで シンデレラグレイとか見るけど、もう隣のヤングジャンプで見てるとか。
隣のヤングジャンプ
っていう、まあ、ウェブ、アプリかな。まあ、ウェブでも見れるか。
あれ、何話は最新のやつは見れるよね。
まあ、見れる見れる。うん。ち、ゴールデンカムイなんかもそっちで見れとったね。
あ、そうなんや。
隣のヤングジャンプで。うん。
今なんか、その新しいの始まった、
ね。ああ、まあ、新しいのというか。
リブートっていうか。
うん。スピナマダーラだったっけ、ちょっとタイトル
自身で。昔やっとったやつのやつ
だろ、うん、5、6巻やって終わったアイスホッケー漫画の。
あ、主人公とか一緒な
の？見たいよ。俺、前、その。
俺、前見てなかった。
前のやつの1巻だけなんか無料で見れたから見たのと、なんか記憶がかなり被ってるから、多分ほぼ一緒なんやと思う。うん、
南国アイスホッケーみたいな感じ？
もっと前。ホッケー部じゃないから、ね、ほぼね。ミナチュ卓球部と同じぐらい関係ないしね。
まあ、南国アイスホッケー部もなかなか、あれ、あれもサン、あれはサンデーか。
もうサンデーに戻そうとしてる、私は。
あれ、イナチュってサンデーなんけ？
いや、イナチュはヤンマガかな。
ヤンマガ。
うん。いや、アイスホッケー部がサンデーで。
あれ、愛しき望むのあの人は、ね。
あれもサンデー。
うん、絶望先生、絶望先生マガジン。
絶望先生マガジン。
同じ人はね、
勝手に改造ぐらいまでサンデー。
サンデー。
え、だいぶなんか変わったよね、その昔の。まあ、ズコーってよく言うねんって、確か南国スケボー部ってズコーってよく言う。
南国アイスホッケー部は本当にギャグで、
うん、ちょっとスケベーな、
勝手に改造の初期もまだその雰囲気を引きずっとったけども、だんだんなんかもうスタイルが出来上がって、
あ、ね、太陽の戦士ポカポカ、
あ、微妙それは。
サンデー、
サンデー、あれもサンデー、
うん、その辺やった後に絶望先生で、ね、うん、完全にブラックジョークに振っていく感じかな。
で、そっからだんだんさらに洗練されて、最近のやつなんだっけ、
隠し事、
隠し事、
なんか時計泥棒、なんかそういう、
ああ、時間泥棒みたいなものがあった、なんとか伯爵みたいなやつ。
そう、めちゃくちゃ早く時間を動く人と普通の人間の
話みたいな。久米田浩二は好きだったな、うん、まあ、うん、
浩二、あの赤松健先生と、なんというかプロレスをやるで有名な
赤松健って、あの有給ホルダーの人、
ああ、まあ、
あのネギマとか、
いや、愛が止まらないとか、
ラブヒナ、
ラブ
ラブヒナ、もうほぼ全部出たね、作品ね、うん、新しいやつから古いまで、
本当かな、大体出たかな。
これラブヒナからなってんだっけ、
うん、政治家、そう、今、うん、選挙に向かって政治家やってます。政治家やりながら漫画描いてます。
そうなんや。
で、たまにその仕事で海外行くとサインくださいって言われたりするらしい、向こうの政治家から。
あ、面白いんけどね、結構好きやってんけどね、
うん、まあちょっと
ネギマとかのあの世代か、
マルちゃんおらんと止まらんな、こういう系の話が。よく、いい、あれだね、
ある意味抑止力では
ないからね。
いいんじゃないですか、別に。
あ、そういう回もあってもいい、うん、
まあ結局芯がない。
芯はない。
うん、そんなもの
あったね、あったねで連鎖していく、
うん、思い出話になる。
ぷよぷよ話ですよ。
ぷよぷよ話。連鎖。
うん。まあ、そんな感じでもいいんじゃないですかねっていう。
まあまあ。
そうだね。雑談系ポッドキャスト。
雑談系ポッドキャストですから。2回言ったけど。
一応、だからさ、話すことはなくはないけど、別にこれぶった切ってまで話すことでもないな、ぐらいの。
なんか面白いことありました？
ああ、面白いことっていうか。
この暑い夏、なんか、やったことってありますか？外出てやったことってありますか？
レース。
あ、レース、あ、そうか。ホッケさんはそうか。
レースよりも、あれか、瀬戸さんにはちょっと言ったけど、7月の12だからもう1ヶ月ぐらい前か。ちょっと歩いたのよ。
ああ、言ってた。
15キロぐらい。
言ってた。
結構やな、15キロって。
7月の中頃、なんか台風来るか今回で、なんか天気が悪くて、自転車乗ってもなーと思って、でまだここまで暑くなかったし、曇りやったから、多分20度後半ぐらい。
曇りって結構微妙じゃないけど、歩くときって。雨降ってきたらもう。
ああ、だからもうそういうときにはもうバス乗れるようにってぐらいの感じ。
自転車だね。もう自転車持ってたら、もう桜木花道みたいになっちゃうもんな。
桜木花道、
ほら、朝練しとってチャリンコを持って、こう大会会場まで行ったシーンがあったやん。
覚えてない。
言うほど。ママチャリを自転、
電車に乗せて。言うほど有名なし。
え、覚えてない？
俺言うほど見てないんでね。バガボンドくらいしか見てないし、ね。
あ、そっち。まあ、シードバイケン。
シードバイケン。
違う。ちょっと話を戻すね。歩いたのよ。
歩いたの、はい。
まあ、その時もなんか、とりあえず目標が欲しいなと思って、
どっからどこまで
家から、とりあえず、野々市駅。
で、15キロぐらい？
あ、いや、まあ、野々市駅行って、そっからちょっと、ね、おもむろに、そっか、金沢駅まで電車乗って、そっからまた歩いて帰ってきた。
うん、戻ったってことや。
そう。
ちゃんとドラクエしてた？
いや、してないです。 で、まあそんだけ歩くと面白いもんで、自分の歩き方がおかしいなってことにその時気づいたっていう。
どういうこと？
気づく。
気づく。
歩いて気づく。
うん。いや、俺前からその右膝がまあちょっと痛みやすいから、
サポーターしとる方。
そうそう。運動するときには必ずサポーターしとるって、ね。まあそのフットサル、自転車でもレースの時は必ずする。うんうん、でその流れで歩、じゃあ長めに歩くときも大体サポーターしとったんやってね、
うんうん、
その時になんとなくもう最近あんまり痛くないから外してみようって外したら、うんうん、サポーター外してもなんか膝をある程度固定した歩き方になってるんで、膝を使ってない、
そのサポーターついた歩き方してるってこと。
そうそうそう、右膝をあまり使わない歩き方してるなっていう、
うん、それって難しいな、
心のサポーターってこと。
違う
なんかちょっとアイドルみたいになってるけど。どんな歩き方な、その固定して歩くっていうのがわからない。
膝を曲げない、極端なこと言うと、
うん、教師みたいだね。
ああでも右の膝だけやから、意外と歩き、多分旗から見たらそんなにわからんかもしれんけども、今左と真上から自分の足を見て左と右見たら非対称の動きしてるなっていう。で実際その長い距離歩くと俺毎回右の股関節のあたりが痛くなるんやってね。
左が痛いのに、
あ、じゃあ、右の膝が痛いのに、から、そのまま右の股関節が痛くなる。
あ、右の股関節が痛くなる。
ああ、多分膝使ってないから、股関節 で、
まあ、衝撃が来ると
、ね。そうそうそう、とも、おそらく。だろうなと思って、意識して、その、3、4時間、こう、右膝って思いながら歩いたりして。
右膝をちゃんと曲げるようにして歩いた
りと。そうそうそう。ただ、やっぱり気に入ると、すぐに、なんつうか、曲げない歩き方になってるっていう。
もうなんか癖というか、そういう癖がついてる
から、ね。
まあ、
かれこれ十数年もうサポーターつけっぱなしだったからね、
癖っていうのがあるってことだよね。
うん、そうそう、だからまあそれを直そうと思って、まあちょくちょく歩くし、その時は
サポーターする。痛いからサポーターしようんだって。それでいいんじゃない、ダメなの？膝痛いからしとるん
だ。痛いっていうのも大体フットサルやってると、そこで一旦ちょっとガツンと痛めて、でそれが別に歩く分には歩くぐらいの衝撃ではそんな痛みはせん
ない ね。
だ痛、その気になるからサポーターするとか、その炎症した部分をすぐにできるだけ早く治したいからサポーターつけ
っぱなし。フットサル的な変な方向に急に動くような動きはまずいけども、歩く分、一定の歩く分には OK やから、ただその癖はなくなった、歩く分にはなかった方がいいよっていうことね。
そうね、
なるほど。
じゃないと、まあ、股関節次痛めそうやし、今の感じやと、
まあ、実際痛いんやの。
いや本当、体なんですぐ痛くなりますから
ね。そうそう、
走ったら俺分かるわ、筋肉痛で。いかにあのブレーキ筋を使っとるなって思うわ、その、ね、太ももというか。
筋肉痛ならやっぱ
ブレーキングじゃない、ブレーキングじゃない、ね、
筋肉痛だったら、まあ鍛えうるというか。い
や鍛えたらダメなんやろうね、うん、走るっていう意味では。
前膝痛くなったら、これはあの良くない筋肉
を使ってる。ああ、そんなあるんや。
ただ俺前膝鍛えまくっとるんで今最近。
なぜ？
あの
タイガー、何でもです、
担当というか、そのそういう武術的な姿勢の保ち方のやつしとって、それがまたいいんですよ。なんかそこをつくと、筋肉つくと、でそれ思いっきりブレーキ筋で、
ああ ランには邪魔な筋肉、
あまり良くない、邪魔な筋肉を鍛えとるし、ね、うん、鍛えるってことは意識するから、走るときも多分使っとれんってね、知らず知らずに。
じゃあなんか走り方変えなあかんわけよね。
走り方ってか、走らんな普通に。
そう、
ね、走り方を変えるどころか、普通に走ることをしんと。
てかまず夏ってやばいな、本当に
走れんね、
走れんね。
まあ、暑すぎて、
まあ、だから、まあ、俺今最近仕事行くのに5時台に行っとるやん、
うん、
もう5時から暑いでしょ。
5時、あでも5時台に今ランナーめっちゃおる。
ああだろうね。
そっかそっか、避けるために。
そうそう、
うん、
めっちゃおる、うん、こんな時間にっていう
か。確かに確かに、
暑い時期はね、動いちゃダメだよ、うん、
動いちゃダメだよ。
本当に体なんていうか、違うところで消耗して、結局筋肉に刺激が入ってないとかっていうことになりがちやから、
まあ、倒れるからね、
うん、
単純に、
まあ、瀬戸さんが言う、見かけたように、その5時台とかね、下手して、ね、うん、もう4時ぐらいに始めて6時には終わるぐらいの感じで、
うん、もう起きれんげんてな、そうやったら。
逆に夜、
でも夜でも、まだちょっと明るい夜ぐらいやったら、酔い始め、夜始め、
酔いの始め、
7時とか7時半、8時ぐらいまでまだまだ暑いし、
ね、暑いね、
暑いね。
今日も仕事8時ぐらいに終わって、自転車で走ったけど、全然暑いもんね。
例えばやけど、4時、5時とかに走って、6時に終わって、 シャワーとかしたら気持ちいいやろうね。
うん。
と。で、今、朝の話、夜の話。
朝の話。
朝
の話。
うん。
いやー、一日始まるわって気持ちになっていいんやろうけど、できんわ、起きれんわ。
一回チャレンジしたよ、この間。あの、あ今、
それ平日？
そうそう、もともとそれをしたくって早く起きようって思って、やってんけど、
うん、
仕事がそんな時間だ
ったら。結局、仕事行き出して、はい、やべえ、終わらんっつって、早く行き出して、
どんどんどんどんなんかダメな、なんか、
そうそうそうそう、
逆、スパイラルに落
ちてる。で、まあ、それは時期が終わってんけど、もうでも今、設定として、フレックスになったから、早く行っていいんやって。
でも今やろうと思ったら、3時とかに起きてやらんなんし、それをやろうと思ったら。
そうそう、だそれはできんから、次は、その分終わるのは3時半とかに終わるから、仕事が。
超暑い時やし。
そう。
一番。
でもフレックスだったら、それもまた元にずれ
そう。元に戻せばいいんだけど、うん、朝仕事する方がやっぱ早く終わるの方が気持ちが良い。
あ、フレックスっていいね。
ね。
でもフレックスみんな、僕らの場合は、相手がおるから、
うん、
相手を避けてみんなやり始めたら、成り立たんくなるしね。
まあ、でも全部じゃないから、うん、決まった時間はおらんなんから。
コアタイム制みたいな感じ。
そうそうそう。
でも、4時ぐらいから騒がしくなったりするし。
ああ、それはある。
ね。
まあ、その辺はまあ、管理職のがバランス取るとかって話なんじゃないかな。やるとしたら。
そう、まあ、そういうのあったら、さすがに、お客さん優先でやらんなんけど。
まあでもまあそれお客、うん、流通系はなかなかそうだね、自分ならの事情だけじゃな、
仕事めんどくさい。
あ、まあその話もちょっと締めたいなと思ったけど、そういや、あの我々ね、仕事の話をするととかくね、めんどくせえな、しんどいな、仕事嫌だなって話するけど、仕事の楽しい部分とかってないもんかねっていう。
ねえ、
どう生きるかやな。
どう生きるか。そう、どう生きるか。
職場でどう生きるか。
いや、楽しい部分もあるげんけど、なんつうんですかね、自己満念でね、結局自分がいいなと思っとっても、それが会社のためになっとるかどうかってやったら分からんし、もう正直身入りが伴っとるかどうかって言われたらよう分からんがいね。
まあね、単純に、まあ、でもとりあえずでも自分で自分を褒めれるような仕事とか、ガッツポーズ、ちょっと心の中でガッツポーズするようなこととかってのは、
いや、そんなはまああるやろうけど、
あるでしょう、うん、
だからといって、
あ、そう、別に俺それだけでもなんかよしって感じになって気持ちよく半日過ごせたりするよ。もう役所の面倒くさい話をこうスパッとまとめきれたらよしって感じで、
うるさいとは言えばいいんじゃない
か。できるかい、やっても意味がない。役所相手に怒鳴っても何の意味もない。
辛いな、でもな、
うん、今、まあ、逆パターンとかもあるけどさ、もう、うん、
うるさいって言われるってこと。
ああ、じゃない、ひたすらに意味わかんない話を、この話何のためにしてんだろうなって感じ。
そうそう、なんか今講師の話のことをおって、
うん、
話すれんけど、してくれんけど、
うん、
もう意味わからんくて。
いや、聞き流せばいいんじゃない。
いや、でそれに対してちゃんとなんか答えなきゃいけないんですけど、
うん、
なんつうんですかね、正論とリアルってやっぱ乖離があって、
うん、
いや、言っとることは分かるけど、
うん、
できんのよっていうのがすごいもどかしくて。
なるほど。
どうにかならんかね、本当にこれ。
でもそれは正論が多分正しいのであって、
そうそうそう、それは分かる分かる分かると。
だでそれを
近づけるために
ですよ。近づけることは難しいって思いつつも、するのやめたさえせんっていうのがダメなだけであって、
やめてほしいんやん。俺はどっちかあの上司がもうやめたって言ってほしいん。なん でお金かかない、お金かけりゃどんだけでもできるんやけど、お金かけないがあるから成り立たんのですよ。
うん。
ね。うん、例えば100を置ける倉庫が必要なのに、
うん、
10しか置けません。
うん。
あと90何とかしてくれって言われたらできんわけですよ。もう物量的に。
うん。
収めれません。
うん。
どうします、もう違う倉庫借りるしかないよね。お金いりますよね。お金出せません。はい、終わりですよ。だからこんなんばっか、
うん、
金くれってやつや、本当に金くれ、うん、工夫でどっかどうにかできる、もうレベル超えとって
ではなくて、
あれ
楽しいの話を聞きたかったんやけど、やっぱりこうなるんやね。やめようか、仕事の話。
楽しくない。まあ楽しくない。
楽しい、なんかこうない、
ない。
相変わらず断言したら
ない。
ない。やめよう。よし、あのね、 ビデオワンが9月末に閉店する
らしい。ああ、俺、なんかニュースだったな。
あ、ニュースだったんや。
今売っとるらしいね、いろいろと。
そうそうそう、なんかこ、
ビデオワンってあれやんね。
レンタルなんやけど、
そうそう、ちょっと若干その、
若干
アダルティーなやつですね。
レンタル終わって8月1日からそれをもう在庫処分で販売にして、しかもそれが週ごとにだんだん安くなるみたいな。
らしいね。でも、在庫がなくなるっていうか。
そうそうそう。だからまあ、
変な趣味のしか残らんってこと。
いや、それは売り出さんらしいって聞いたけど。
あ、そう、まあ、だと売り出さん
ってこと。分からん。まあ、俺のこの今、ウェブで流れてる情報で、まあ、一般作、海外ドラマ、韓国ドラマ、DVD って書いてあるよね。
まあ、でも一つ、昔前やからね、今、うん、その本当に好きな作品があって、ああ、もう持っときたいなぐらいはいいかもしれない。
ショーシャンクの空みたいな。
ああ、ね。
ビデオは
あるかな。ああ、あると思うよ。
あるんや。
ショーシャンクの空とかは
坂の上の雲とかあったら買いたかったな
あ。欲しい、
ね、
いっぱいあるよ。でも
多分もうないんじゃねえかな、さすがにあの辺の人気のやつは。まあ盆は9月の頭ぐらいにちょっと行ってみようかなとは思ってる。どれぐらいスカスカになってるか、
ちょっと俺も行ってみようかな。
うん、ビデオ版、まあ一応9月末までやってるから、まあそれこそ閉店直前に行ったら本当にガラッガラのビデオ版が見れるかもしれないと。
宮田さんの青春
言うほど
コメントを控えさせて、まあ、待ってもいいですかね、うん、ちょっとね、瀬戸さん、そういうのはダメですよ。
まあビデオはまあと
青春ではない、どっちかで言って熟した方やと思う。
あ、そうか、
もうダメですから。
いや、何歳まで青春か分かんないからね。
青くない、
青春ではない、
青春ではない、
うん、と、まあもう一個、これいつだったっけな、先々週ぐらいかな、コスモアイル白衣に行ってきたんやけど。
ああ、話題の書いてあったね。
コスモアイル白衣。
ああ、あるね。
UFO でおなじみ。
そう、UFO でおなじみ。
UFO でおなじみ。
まあ、マジで。まあ、一応、一番でかいのは、月に行った、うんぬんかんぬんの、なんだろうな、
アポロ13。
とかの、まあ、ものによっては実物。ものによってはレプリカみたいな感じ。うん。
宇宙か。
そう。で、
お前さ、そう。
あんまり興味ないんでね、宇宙ってなんか。
そう。で、前も言ったかもやけど、そう、500円入って、中に入って、まあ、展示室ばーって見ていくと、そうやって宇宙とか、なんかそのアポロ計画とか、ソ連側の計画でこんな感じやったとか。
スプートニク
とかね。とか、まあ、その宇宙、そのパイロットの人のインタビューの日本語訳とか、ばーって。秋山さん
森。
日本人最初の宇宙飛行士。
毛利守？
あれ？毛利守さんは宇宙飛行士で、秋山さんってもうその前にロシアから昔でソ連やったからか、行った報道の人。
ああ、知らない。
でも分かったっけ、あれ？
いや、そもそもそこにはいなく、まあ、すかさん、コスモアイルにはその辺の
名前。秋山隆二ぐらいしか知らない。
あれ？ちょっと。
うん。まあ、で、そう、こう、機材がバーっとかなり気合の入った機材とか展示されとって、途中からまあ、ちょくちょくね、セチって、SETI って、宇宙に向かって情報、電波を発信して、宇宙人の人にキャッチしてもらおうみたいな、
うんうん、
これはちゃんと真面目なやつ、うん、あったりとか、
知的生命体なら何かを、
そうそうそうそう、う
ん、感じてくれるだろうと。
だから、その言語も英語であったりとか、なんかちょっと分かりやすいように、うん、いろんな方法でとかっていうのもあったりするんやけど、途中からだんだんね、なんか、世界中で発見された UFO の写真とか、それを見た目撃者のインタビューとか、
ムーンに近づいてしまった
ね。そうそうそう。で、言われた通り、最後、まあ、途中からおもむろにその月刊ムーの編集長の等身大パネルとかがあって、
いいじゃないですか、そっちの興味あるわ。
で、出口手前に月刊ムーが3年分ぐらいバックナンバーブワッて並んでるって。
あ、いいですね。
ムーはいいよね。
ムー、うちの親父ずっと適当にしとった。
マジか。で、それ見終わって出て左見たら、八尾純一の部屋があるっていう。
そっちだよ。
怪しい、うさんくさく
なって、うそうそう、最後ここかいっていうね。でも、まあ、俺知った上で言ったけど、でも面白かった。
まあ興味あればね、いいんけど、
日本最初の人は秋山さん、
すげえ。
それソ連、
うん、ソ連ソユーズで行った TBS の記者らしいです
よ。もう乗ったってこと、
乗ったらもう宇宙まで行ったっていう、
宇宙まで
行った訓練もしたってことだね。
うん、ちなみに民間人やから、しかも世界初の民間人らしいです。
すごい、お金も結構
出してる。 TBS だったかもしれないけど、
タイマーはたいていたもん。
タイマーはたいて、もう当時はほらバブルの頃やし。
あ、そっか。
でも実際その機材見てると、初期の なんつうの、その宇宙船とかって本当に人一人プラスちょいぐらいしかスペースないんやってね。
地獄やな。
地獄あれで何時間？
兵所、兵所恐怖症の人とも終わるな。
ね、まあだからでもね。だから初期のやつで結構その辺のなんつうか適性。
無理や。
そう、孤独耐性というか、兵所でも何時間耐えれるかとか。
まあその宇宙も宇宙やけど。うん、深海のあのタイタンってあったんやね、タイタニックの、まあ、今
えらいことになったやつね、
爆縮されてしまったけど、うん、あんな狭いところであ
んなギシギシ、あれかお金持ちがみんな入ってたやつ、
怖すぎんけって思うけどね、やっぱなんで入ってすぐおなんかその深海に行ってすぐなんか無線一回切れてんの、
怖、うん、
もうそんでもう無理やわ、
うん、まああれはね、
あの 呼吸がもう何あの保証されてない空間に行くのはもう本当嫌ですわ。
まああれは本当に大、まあ、本来なら適性がいる必要な。
無理。もう海にいたら潜るだけでも怖いもんね。
怖いね。
本当に。
まあ、宇宙絡みなんかそんな話多いね。
今なんか嫌じゃない。あの波があるだけであのちゃんと泳げんくなるがいいね。海って。
海ってめっちゃ怖いよね。
怖いよね。うん、あの夜プールですらちょっとあの溺れるのに。海なんてもううわーって感じやけどね。
久しく海行ってないからもう覚えてねえな。
つい最近実は行ってんけど、内海っていうかあんま波ないとこ行ったけど、それでもやっぱなんつうかな、あの潜る怖さはないんけど、あの何があるかわからん怖さがあって、だからあまりあの足切っとったし、なんか貝かなんかでチープワーって出とったし、やっぱそういうの怖くて。
あ、なるほど。
貝とかね、あの石とかゴミとかでダメージ受けるし、
うん、
怖っつって、あとしょっぱいし、
ベタベタする。
根本的、まあベタベタするね。
すごいしょっぱい。
あとこの辺の海は近いけど、あの
波強く、
波がね、あの離何離岸流つってなんかすげえ瞬間的にもう
連れてかれるみたいな。
そうそう。
離岸流ってその立ち向かったらダメだし、横に逃げない
よね。ダメらしいね。なんか
それも焦るから無理やと思うけどね。
そんな話何やろね、昔聞いたけどどこで聞いたか覚えてないの。学校で教わった離岸流に対して。
なんか最近水難事故多いけど、あの、
あ、
その 足つくぐらいのとこの川遊びしとって亡くなるとか、
うん、まあニュースになっとんね。
あれ、そうです、お最近それニュース、
うん、
ちょっと話ずれるかもしれないんですけど、うん、ニュースで見てそういうの多いなって思うやん、
うん
うん、そうやってなんかアンテナが広がったからそう感じるようになるのかなっていう。例えば子どもの水難事故とかってやっぱ子どもがおるからやっぱ、
あ、多分意識の仕方変わると、そう、子どもの、そのキーワードを中心に考えるから、ね、子どもの水難事故が多いと思うけど、多分その子どもおらん時期は水難事故が多いですからカウントしんから、子どもがどうかなんて関係ないと思う。
まあそもそもニュースになりやすくなった気はする。
なるほどね。そう、そう。
多分俺らが子供の頃も水難事故は一定数あったと思うけど、ね、いちいちニュースにしなかった気がする。
そういうのもあるんかなと。
水害が多いから。
と、あとまあ水害もそうだけど、最近よく耳にするのが性犯罪よ。
性犯、あ、逆に俺それ分からんわ。
性犯罪のニュースめっちゃ多いなって思うのは、とか昔は泣き寝入りやったようなものが今じゃその時代的にそうそうが発達して発表しやすくなったのかなとか、
あのジャニーズとか、
ジャニーズとかもそうやし、
まあ、まあその辺はそうやね。多分昔は もし声上げようと思っても上げれんかったのが、まあ、それを、まあ、言っても良いっていう状況と、まあ、あと発表する場所がテレビ新聞だけじゃなくないから、もうその SNS なり例えば YouTube とかなりで告発してしまえばもう防ぎようがないとか抑えようがないとかっていうのはある
じゃない。その別の地域のニュースとかでもちゃんと今のこの仕組みの中で拾いやすくなったのかなっていう、ま
あ、なんかハラスメントが、ハラスメントという言葉自体ができたっていうのもあるんじゃない。
あ、確かに。
昔はもう性犯罪とか重い話やったから、そのちょっとしたことが表沙汰にならんかったんじゃないかな。
まあ、言葉ができたっていうのはね、ストーカーって言葉ができて、うん、つけ回しじゃなくなった結果そういう
その現象に対して
名前を
認識できるようになった、う
ん、段階がね、あのもっと弱い段階でも名称ができたっていうのはでかいのかもしれない、うん、
名前がつくと、
うんうん
うん、とは思う。
言いやすいね、それって言えるからね、うん。
はあ、なるほど。
ただ基本的にその手の数、事故にせよ、犯罪にせよ増えて、まあ、減ってきてるはずらしいよ。
むしろ昔のがいっぱいあったんやと思うね。
そうね、
絶対に。
それは思っとってんて、
まあ、えぐいの
もっと、そう、もっとやべえなっ じゃあね、今やったらそのやる方もすぐにこう上げられるわけやから、だから昔ってそれって薄い時代ってもっともっとやろうとしとったやつで絶対おったはずやし、
そうやな、
絶対昔のはひどかったと思うよ。
倫理とかって今の方がなんかうるさいからさ、
うるさいし、じゃあこっちも
うるさいから、うるさいって言い方おかしいな、
その気使わないね、
そうそうそう、
女の人に触るだけでセクハラって言われかねんから、
そうそうそうね、
そんなことってしようとも思わんけど、昔は結構触ってくる上司がどうこうとか、それをうまくかわしとる人の方が多かったから、
それは昔はそのなんだかわしてなかったってこと、
もちろんかわせる人もおればかわせん人もおったわけで、
やっぱ泣き寝入りが多かったってこと、
そう多かったと思うよ、
まあ、社会としてもそれが当たり前、むしろかわす人間はあんまり良くないぐらいの、なんかドラマとかでもちょっと年上の上司に肩ポーンと突かれてキャーぐらいの、むしろそれを深刻に受け止めたらそれはなんか違うよねぐらいの、
まあ、どおらかな時代だったのかもしれませんね、水着ポロリしてもいいっていうね、
まあ、ね、あスイカ人間の
スイカ人
間カトちゃんケンちゃんとかでな、よく
そうそうそういう時代だったから、そんなぐらいじゃ別に犯罪にはなりませんような世界やったのかもしれんし、
だろうね、まあだったら知れんというかそうやったんよね昔は、それが今では違うから、まあ、
受け手市場ですよ、だから痴漢なんて、でも
受け手市場
結局あの気持ち悪い人に触られたらもうすぐセクハラやけど、イケメンに触られたらそうではない、
いやそうでもないんじゃないかな、
あまり痴漢は違うと思うけどまあでもまあ誰が言ったかっていうのはまああるかもしれんけどね、
でも言っただけでセクハラやからね、
まあね、
喋り方っていうか、
冤罪怖いよな、
だ怖い、
やってなくてもあいつ気に入らんと思われてって言われたらどうしようとかって思って
さ、喋らんが一番いい、ね、関わらんが一番
良くないですね、電車って借りらんけど
だ変な話だけど、その会社の会合に参加しん方がいいっていうか、その例えば、忘年会とかでもお酒飲んでしまう席やし、そういうのになりかねんがいね、やっぱり気大きくなるタイミングってあるから、セクハラになっちゃうとか
こともあるから、あそういう、
ただ参加しんやつって結構今多いからね、やっぱそういう
多いね、
若い人がもうそう
だし、若い人がもうデフォで参加せんよね、
あそうな
の、ああ語弊があるわ、人によるんだけど、
別にその
人によります、
あのさ、いや別にその参加しんくてもいいわってか、その仲良くならなくてもいいわっていう人の方が多くて、昔ってなんか先輩と仲良くなりたいとかある程度あったいね、僕らの時代はちょっとあったし、参加しますとかあったけど、そう先輩も誘ってくるっていうか、お行くぞっつって、じゃあ AI じゃあ行きますみたいなのあったけど、普通にあちょっと今日お母さんとご飯なんでって断られるからね、
うちの会社は逆だった、
来い来い、
いや年上の方がそういうの嫌がって若い人たちの方が行くみたいな、
時代なんじゃないですか、時代
なんか
巡るよ、
地域性なんかな、石川の人ってなんかあんまし
乗りが悪い、
乗り悪いよね、
ああ自分かもしれない、引っ込み思案なんでしょうね、
そう、
僕は行く方だから、
行く方ですね、まあ、この3人やったら宮さんが一番そういうの行く方やね、
社交や社交、
いや俺多分社交的じゃないよ、みんなより多分おそらく、
まあ先天的にはどうかともかく、少なくとも社会出てそういうのに合わせれる、かな、
まあ、知り合い
後天的社交や、
後天的社交って
かもしれない、まあそうやって社会に馴染んでいけてる、
でもお一人様的に人やからね、僕でも、
ああそれは別に社交性とは別だよ、
ああそっか、違うか、むしろ社交性じゃない
で、逆なんじゃない、俺はむしろそっちは全部逆というか、会社から誘われてもノーという方やし、一人で飯食うのは全然苦にならん、
俺だ一人で飯食うならコンビニで飯食って、
だから俺は社交性の裏返しぐらい
じゃない、ラーメン屋さんギリギリあの30超えていけるようになったってくらい、
ほう、焼肉屋さんは
行けない、まあ行かない、
焼肉ライクは
行ったことない
まあそこはね、
まあ行けると思うよ、行こうと思ったら行けるんやけど、あの無理しとるなってなる、無理して行っとるなって感じてしまう、
無理して食べるご飯美味しくないもんな、
まあね、
だからめちゃくちゃ早いねんってね、中で行かなきゃいけないっていうか何もないってなった時に、あの行ったことあれんけど、あの
行ったことある
伝説のスタ丼行きたく
て、あ行って
たまたまその相手、
うん、
でどっか行ってくればみたいになったし、あこれチャンスやと思って
伝説。油そばかな、油そばかな。
いや、最初ね、
セットかな。
僕の中でいける、唯一のと言ってもいいけど、チャンカレはいけない、一応。チャンカレぐらいは。で、チャンカレ行こうと思っとってんけど、あ、伝説のスタートなんて、家族で行けんと思って、行ってんて。
むしろあそこ一人様ばっかじゃないの。
いやね。
そう、うん。行ったら俺しかおらんくて。
たまに家族おるね。まあいいや。うん、
でもものすごいスピードで食ってしまったね、本当に。来て、多分5分かからず
食って。スタ丼を5分で食ったら、
そんな格好も
気持ち悪くなったわ。うん、
味濃い
ん
や
から。だからなんか、おられんげんってね。なんかみんな携帯見ながら、なんかダラダラ食っとるのができんくて。
まあ、それは俺もしないけど。
別に。すみ
ません、私します。
いや、いい、そしてもいいと思うんけど、ゆっくり食えばいいんけど、あの本とか読んで食べとるのができんくて。うん、なんか見られとるんじゃねえかみたいな。
一時ココイチでもう3スラムダンク3巻読んでいくっていう、週に1回3巻読むって。
そう。ね、それできんくせに。
三能線、ああ、ここで終わるんかとかもいいな。
それできんくせに立ち読みで2時間ぐらいずっと読んどったりするし、コンビニで。
それもなんか、
コンビニで。
ああ。
それは、
皆さん、買えばみたいな。もう、ずっとおるじとか言われるけど。だから、あの、本読むと、もうなんか全部消えるげんってね、音とか全部。だからもう、ゾーン入っとって。気づいたらもう、ジャンプ全部読んどるとか。
一人ができないっていうのは飲食だけ？それとも映画とか、
いや、何か、その、サービスが介在するところに行けないっていうか。
人が絡むとこか。
そう、喋ってくる。
立ち読み微妙や
な。立ち読みも本当は良くないんけど。
飲食、例えば、喫茶店とかも一人では、
無理無理無理。
スタバぐらいでも。
スタバなんて絶対おられんわ。
あ、じゃあ、公園一人は？
それは別に誰とも喋らんやろ、公園。まあ、居場所を見つければ。多分、うん、ただ、子供たちは家族連れとか、
お
ったら、多分避けると思う。あの、いかんと思う。
運転は大丈夫ね、もちろん一人やからね。
運転は別にできるけど、ドライブを一人でしよう。
タクシー一人で乗る。
ああ、乗らんね。歩くね。
まあ、乗る機会じゃないか、確かにそうか。
いや、時間とかがあったら乗らなきゃいけないってなったら、まあ、もちろん乗れるけど、
必要に迫られれば乗るけども、積極的には乗らない。
だから
もう、必要に迫られて、もう、焼肉どうしても食わなくちゃいけません、ね。
でも、あとも一回あって、出張で秋田に行っとった時、夕食っていうのは絶対なんか買ってかなきゃっていうか、買わな、自分で処理しなくて、どうしてもなんか焼肉屋さんのラーメンが美味しいっていう情報あったから、
うん、
そこはもう記念でってことで行きました、一人で。
うん、
だなんか若干でもみんなの目が冷たかったんで、
そ
んもう即刻って書いて
あった。冷たくはない。
瞬殺で食って
た。もう、孤独のグルメを読みなさい。
そうね、で、だからできん、ゴロちゃんみたいなこと絶対できんくて。
大好きやったんで、孤独のグルメ大好きやん
だ。好きねんけど、聖地巡礼絶対できんタイプ。
まあ、あれ一人でせえなあかんもんじゃないけどさ。まあ、
だから、誰かとおると何でもできるけど、一人全然ダメで、一人やったらもうカップラ食って家で食うの方が選んじゃう。
気が楽。
気が楽ねんでね。おられんっていうか。おられるの羨ましいんで、だから。
その辺に、まあ何がしかの羞恥心のポイントがある。
羞恥心っていうか、なんかその暇を潰す術がないっていうか。
逆で俺、うん、結婚してからやと思うけど、奥さん以外、とか家族以外の誰かと一緒に何かするっていうのちょっと違和感ある。嫌とかじゃないんやけど、なんか変だなって思う時
それ僕もよ。だから常にほとんどおるから、なんか落ち着かんのは落ち着かんね、
うん、だからこの間フッキューと、だからあれなんて言って名前
忘
れた、
あ
トト、デポじゃねえや、なんだっけ、
トトのライブ、
この間ライブ行ったのに、あれ今なんかちょっと変な感じやってん。
ああ家族以外と長時間一緒にいる。
そういえば
ごめんごめん、ちょっと言う、うん、そトトって、
うん、
全然その情報知らんげんけ ど、うん、アメリカのバンド、
我々の前回の収録を聞いてください。そこで十分喋ってます。
めっちゃ喋った。でもまあ80年代ピコピコロックバンドです。昔のアメリカのいかにもな
ピコピコピコみたいな、
ピコピコキラキラキラキラロックです。
でもこれもね、なんていうか
説明が難しい。
そう、説明できんと思
われてから。あれ丸山さんが好きやったってこと、そもそも。
いや多分あれ違うんじゃないかな。ちょっと話聞けてないけど、多分違うんじゃねえかな、うん、
チケットのさばけ具合から言って、おそらく販売会社が、販売の代理店かどっかが お願いしてもらったんやと思う。
あ、と、ね、勝手に想像してる。
いや、丸山さんのその趣味じゃないなと思って。
そうそうそうそう。
で話を、もろもろ全開3、40分してるんで、ぜひ、ぜひ聞いてください。お願いします。
再生回数よろしくお願いします。
ね、まあ、今聞いたからいいですね。
ひどい。
そうか、うん。
まあでもさ、で、がっつり戻すとね、コスモアイル白衣ね。まあ、
そんなに戻るんや。
コスモアイル、お一人様で行ったんですか。
もう行った
よ。俺、そんなん絶対できんもんだから。
もちろん。で、まあ、展示品も良かったんやけど、割とその出入り口のところにあるグッズも、なんというか、ちょっとこなれとってね。
無理やな、う
ん。ちなみに、そう、1階は、白衣、え、あれは白衣かな、白衣市の図書館が入ってあった。2階と3階が展示。
あ、そうなんや。みたいな感じ。1回行きたいなと思って、場所を探しとるけど、まあ、近くまで行って、いつも、行きたいなと思っとる程度やから。近くに行ったけど、まあ、結局まあ今度で行っかって言ってスルーすることが多い、
うん、まあ、そういうのちょっと、まあ、その今暑いじゃない、外で運動するのもあれやから、うん、なんかそういうのを前からちょっと言っとった博物館ちょっと気になるなって
。いや、まあ子供たちと行ってためになるようなところには行ってみたい。でも自分が知らんかったような、多分児童館とかって結構面白くて、意外と。
なん
か
児童館、
なんとかどっかの、まあ、こう児童館みたいなのがあって、そこには意外とそのなんかそ体験コーナーだったりとか、宇宙の、今で言うと宇宙の不思議とかプラネタリウムのなんか簡単なやつ
だとか、季節代わりでなんか展示され
てたりして、はいはいはい、意外と面白いんでね、子供ながらに、だから子供だしに使いながらも自分も楽しむのはいいなと思って、うん、それは
分かります。
まあ、でもコスモエルもし
かそれ好き好きあって、子供たちが宇宙に興味あるとか、ムーに興味あるみたいな、うん、不思議なものに興味あるとかやったらいいなと思うけど、うちのマネ君は全く、その、車に、車とカー、まあ、カーイーターにしか興味ないから。車が好きやから。
車解体ショー見に行った方がいいん
だよ。解体ショー。
で、意外とね、リアルな車あんまり興味なくて、だホンダの、ね、行ってんけど、
ね、3点であった
ね。ああ、そうね、行ってたね。どうだった、
あれ、そう、いまいちやったってこと。
あ、面白がっとってんけど、うん、どっちかというとグッズ、なんか売っとるグッズに反応しまくって、
デフォルメ化されたものの方が、
デフォルメというかおもちゃがホビーやね、だから好きなのは。だから、あ、だからでもあれは面白かった。僕個人的にはトライアルバイクが面白かった。
ああ、見たかったな。
すげえと思って。
あれ、何、実演かなかったの。
実演、
うん、あ、そう、すごい、
あの世界トップクラスの人がやっとって、
あ、
だから自転車のトライアルのエンジンついたバージョンだから、うん、まあ、パワーがやっぱ恐ろしくて、
トップクラスでホンダって
こんなことするんやって思う。
ちょっと前に引退したあの選手違うかな。
いや、現役って言ったら世界2位って言ったし、すげえなって言って、こんなことするんやって。
バイクでするのすごいよね、
うん、
まあ、自転車でするのもすごいけど、
自転車でももう人力やし、なおすごいんやろうけど、ただ、ま
あ、
うん、
あのバイクの場合、なんか勢いのつき方とか、乗っとるもの、重量感
が、パワーの扱い方が違うから、う
ん、ひっくり返ったら死ぬよって思うところに、シュッていくんで、
だから階段を降りるとかね、すごかった、ガタガタガタっつって、そのパワーで降りていくっていう
の、ん、あれ、本当にあの世界、ドライブやったっけ、
ああ、D ライブ。
D ライブの世界、
うん、そう、D ライブの世界、本当に、う
ん、まあね、確かに。
かっけえなと思いつつも、人多すぎて、しかもね、炎天下の直射日光あったから、おられんかったわ、子供と。
ああ、外、あ、そうか、外出るか。
あの、もう、瞬殺見て、あ、もう帰らんなんつ。下の子がもう、体調悪そうだったし、瞬殺で。
トライアル中、競技的には屋内でやる。
屋外。
あ、いや、オートバイのトライアル割と屋内でやったり、なんか、スタジアムの中とか。
スタジアムじゃないしな、さすがに、
まあ、天井が足りんか。
天井
足りんし、多分海外とかあったらそういうとこもあるかもしれないけど、
基本
的には国内はやっぱ、
あ、国内
決まった場所でしかやらん
が
んじ
ゃん。結局そういう簡易的なその設営された場所やから、
まあ、そうね、人工物をがっつり作らなあかんからね、屋内でやろうと思ったら、
うん、でそれこそうちの実家のあの山みたいなところでやってる、
通称セトランド、
うん、あそこは最高や
ろね。もともとバイクのために作ったところやし、
バイクの人が借りて周りしてちょっと設営しとったって感じやもんね。すごいなと思う、う
ん、あそこで大会開くんだってこの間言っとったけど、なんかその、
うん、そう、場所はね、大事ね。
そう、なかなかああいう場所作れるらしいから。
ないでしょう、ないでしょう。しかもあれも一朝一夕に作ったもんじゃないでしょ、うん、ずっと長いこと少しずつやって、
そう見てみたいわ。あの狭いところでやっとったから、やっぱりその迫力はすごかったけど、やっぱ本当に崖登るみたいなのあるがいね、バイクで、
うん、
ああいうのじゃないから、
あれそれこそはそこの山行ったらいくらでも
セトランドでやってるみたいなって気はするけどね。
むしろ狭いところで乗り続ける技術ってすごいな。
すっごいすごかった切り返しとか、やっぱそれはそれすごい技術でやばっと思ったけど、まあ、人書きがすごくて未延限ってね、
ああ、すごかったんや。
めちゃくちゃ良かった。でめちゃめちゃ使ったし。
あれなんて言いかかったんだっけな。体調崩した
の。体調崩しとって見たかった。一緒に行きたかったけど、ただその後にあの旅行入っとってあんまりおられんくて。
あ、そうだ。あのったんやった。
そうそうそう。
ちなみに。あまね時間の。
ちなみに。
あまねもすんごいちいちゃんに会いたい。
バイクトライアル全日本選手権シリーズ、次は8月27日に広島三次10月に、宮城の須郷。
須郷って聞いたことあるな。サイバーフォーミュラーで聞いたこと
ある。あ、こっちか。
そうなんや。
須郷って、須郷って ラリーとかでもやるんじゃなかったっけ。結構すごい、まあ、スポーツランド須郷っていろんいくつかの競技やるって有名なとこかな。で、11月に大阪。うん、近くではやってないね。
まあ、NSX はすごかったよっていうだけやね。
あ、車？
車。
あれはね、ホンダのかっこよさがもろに出てましたね。
まあ面白かったね。
まあそれだけこの時期やっぱり、まあできるだけ中、展示入場も中で行きたいねっていう感じはあるね。外行くと一気に暑くなるし、こう中外を出入りしとったらそれはそれでまた体調崩しそうやしね。
いやね、中もやっぱ人多すぎて暑いなってね。
ああ、冷やしきれんのや。
ちょっと異常やよね。
暑さ？
今年はちょっと、
ね。今年だけ？今年。
最近っていう感じやけどね、僕は。どんどんどんどん。
違うよね、僕、若い時、何年か前までこんなんじゃなかったよね。そうでもない。
まあ、ここ最近は暑いは暑いと思うけど、まあ、どうなんだろうな。まあ、なんかもう前、
なんかちゃんと調べてないからあれで。
ね、少しずつ暑くなってる気はする。
38とか9ってなかったからね、昔。
やっぱそうやん、なかったよね。
僕ら子供の時代はさっきふっきょさんとも話しとったけど、33で、やっべ、あっちって言っとった。
うん。暑すぎるから、もうこの日は外でやめようぜ、みたいなのが32、3度。
2、3度だった。
うち帰ってグランゾート見ようぜ、
3度ぐらい。アニメとかゲームとか、まあ、中には、ただ、当時はでも、それで中に、家の中によっても、エアコンがそこまであったかっていうと、意外と扇風機ぐらい。
扇風機ぐらいやったけど、まあ全然、なんとか耐えとったけど、やっぱ今もうエアコンなかったらもう、
ね、死んじゃうね。
死。
うん。まあ、それもある
やつ。マジで死。今日それこそ本題行ってきてないけど、
うん、
車のエアコンが冷たいの電気になってて。
おやばい。
やば。
この時期やばい。
やばい。
マジで、やばくて。
40度とか超えるやろ、全然、車内の温度。
うん、窓開けた方が涼しい。この時期に窓開けたら走ってるの俺ぐらいやんと思うやん。
熱風入ってくるけど、そっちの方がいい
ぐらい。そっちの方が涼しいっていう。
でも、本当に、俺か、車の中で実は寝とれんけど、昼。
うん、
もう死を覚悟しながら寝とるからね、
うん、
そう。あの扇風機は かけれんけど、あの携帯用の。熱風やからね。
うん、
で、エンジンかけてないよ。
かけてない。
なんで窓は
窓はもちろん開けるよ。
いや、あんまり見ないでしょ。しかも昼間。え、日陰？
日陰じゃない。
死ぬ死ぬ死ぬ。やめやめ。それはやめ。
一番最初、ちょっとだけ、あの、ご飯食べとる、食しとるときだけはエアコンちょっとつけとって、寝とるときずっとつけとけ、あの、ね、アイドリングアイなんでビーって消して、窓開けて。
マジで倒れるからやめよう。
その余韻をちょっと感じながら、もう、ブワーってやって寝とれんけど、やっぱ死にかけるね。
そう、死にかけてやめた方がいい、それは、マジで。
大丈夫。
まあ、気持ちいい。
気持ちよくはないけど、まあ、ね、まあまあ大丈夫、まあ死にやしんぐらいのレベル。
脱水でいつか、
そう、脱水でいつかなんかなるよ。
まあ大丈夫よ。今いけるんならもうちょっといける。
いや、まあ、うーん、まあ車にもよるかな。いっぺん冷やしたらでかい車なら少しは持つん
だ。いや、瞬殺で扱
うから、ね、うん、うん、いや、俺のうちの仕事用の車なんかあっちまで熱くなってエアコンあんまり効かんし、エンジンあのケツの下にあるからめちゃめちゃ暑いし、暑いの字がもうなんか熱意の方になってる、どっちかっていうと。
ああ、でもあの空調服じゃないけど、あの扇風機の風をちゃんとこの布みたいなものでこう止めるとか、この循環するようにすると意外と涼しいんでね。あの熱風やけど汗がこう冷える、まあ気化熱じゃないけど、
クーレー、まあクーレーか。
意外と なんとかできる。
本当？
早く俺本当に空調服買いそうになったもん、この間。欲しいなと思って。
買って買って。
高くてびっくりしたからやめたけど、思ったより高かったと思って。
1万ぐらい
?1 万ぐらい。
うん。
ね、ああ。
3、4千円やと思ってたから。
いやー、さすがに。
高っと思って。まあ、諦めた。すごいすごい振り返ってきた
わ。ワークマンで、
あれもうアタッチメントのやつだし、
アタッチメント
が取ったのは3、4千円だけど、見たら全部ついてなくて、
そうそうそうそうそう。
と思って。
ワークマン意外と高い、安いんやろうけど、ダメなんでね。俺、前、その、クリップ付きの扇風機売っとって、ちっちゃいやつ。で、空調服みたいになるやつ買ったけど、クソうるさくて、やめたわ。しかも全然涼しくないし。
それは一番ダメやね。なんかうるさいんなら効果あってほしい。
一応アマゾンでこれ見とったレビューとか見とったらこれすごいですとか書いてあったけど嘘でした。
まあ調子乗
って安かったし2個買ったけど。
2個それはちゃんとそういうの買うときは1個ずつにしよう。
全然ダメだ。1500円やったし、まあ3000円でもいいかっつって買ったけど全くもう、まあ、
桜レビューでしたねっていう。
最悪。
うん。
あれこれ最大でもあれ釘出とるぐらいで。あれって。
全然風を感じない。
涼しくない。こんな人も今このぐらいのレベルなんです。あれ
あもうゆらっと
揺らっ
と何風鈴が全然揺れませんぐらい。
風鈴のあのチリンまでいかんぐらいのレベル。これマジ意味ねえっつってやめました。
うん、まあそういう
だからポイント置いてあればだから
なあ、まあ、使い道ないね。そういうパワーがやめないどうにもならんね。
あのうるさいってやっぱストレスよね。
ああうんそれは分かる。うんそう
ダメ。
その回転力を生かしながらピタゴラスイッチとか作ればいいんだよ。
まあまあ回転多分地面に置いたらねガタガタガタって言うしそれで動くかもしれんね。そんなピタゴラスイッチ嫌やでも俺。
まあ、うん、使い道はない。
使い道ほんとない。ほんと最悪やったわ、ね、安物がいいの全入しないですね。
まあね、まあまあ、
ワークマンでもねそれちょっとあれんでね放送がなんかすぐほどけるとか。
ああまあまあある。うん、まあまあ糸ほどけるぐらいなら完全に裂けてしまうときは全然使えるしっていうぐらいの割り切り
で、あのズボンの紐あれがいね、うん、あれシュッて入っててしまったし、
あ
取ろうと思ったら二度と取れんくなってしまった。
そんなことある？
もう取れんかった俺。
あれ一応なんか そういうための
いやカヤさんと一緒にやったけど一つもできんかった。なんかすっごい狭くなっとるところにスポンっていってそこから二度と取り出す。何なんこれって。
諦めた。
どんな無理ゲーねんってこんなんつって。諦めた。あれとか使ってんけど、うん、クリップとか、うんうん、なんかその糸通しみたいなの使って
んけど、うん、あるね。うん、それ掴め
通らんげんって。
いや、ズボンの腰回りの紐残っといて。
そう。あれ何なんあれっつって。なんでこんな狭なっとらんみたいな感じで。
へぇ。
って。
特に共感することもない。
へぇって言われた。
そんな取れんくなるほどの紐がちょっと想像つかなかったから
取れんねん取れんってか戻ってこれんくなって、
まあ、奥に 入り込んでしまったみたいな感じなんかね。
なんかこの狭まっとるんかなんかそのなんつうか魚追い込むあれみたいになっとるんか一回行ったらこう入って
これん。ああ返しになっとって出てこんじゃん。
戻ってこれんねん。
そんなことある。
タコツボみたいなね。タコツボみたいな。
ああうんいいか。はい
はい
はい。他に何か
何すかその他に何か
いやちょっと話したいことあったけど全然つなげようがなかったからどうしようかなと思って。
何すかあのコスモアイル。
ああじゃない、まあ、さっきのウォーキングにつながるっちゃつながるんやけど、俺なんか定期的になんというかちょっと無茶をやって自分がどこまでできるかっていうのをやってきとったんよね。
車で寝るってのはどうですか。この時期に
もうちょっと
それでも本当に死ねるよ。そうやめた方がいいと思うよ絶対に。
もうちょっとアクティブな話で順番でいくと、もっと前か、一応、二十歳ぐらいの時に歩いてどこまで行けるかっつって、福光まで歩いて、次の日足がで、そのまま野宿して、ってことやってみたりとか、しかも11月にペラペラ の寝袋だけ持って。
野宿したんですか。
そう。
あそこのどこら辺で野宿するんですか。
コンビニの裏。
福光ってどこ行け。
あそこあのお経塚サティ
チャチャ。あ、じゃあ、富山。
富山のか。う
ん、か一山越えて。
あそこ、山越えたんや。
そう、角膜かどっから辺から。
キャンパス越えて。
そう。
すごいし。
うん。 ってのをやってみたりとか、30ぐらいの時はあれ東京まで行ったね、自転車で。
ああ、そう聞いたことあるな、う
ん、すげえな。
あれもほぼノープランで突っ込んでみたりとか。
俺そんな無理やわ。
40前で言うとあれか、まあ、一応あのブルメで300キロがそれに当たるかな。やけどまあまあ、なんかもうそろそろなんかやりたいかなと思って。
キムさんと一緒に走ってくれば、
青春18切符で遠くまで行ってるんだけ
ど。なんかそれいいね。なんか体に無理はないかもしれない
けど。あれ青春18切符って
青春なんか関係ねえから
です。ああ、じゃなくてあれって JR 縛り、
JR
しかも東縛りとか西縛り
なんだっけ。あ、そうなんや。
いや、知らんルールが分からないけど、そのできれば体を動かしたい、その乗りっぱなしよりかは。
ただキムさんと一緒に走ってくれば、あの山、
ああ、
うん、ウルトラマラソンとか。
ランするには俺はまだランの練習全くしてないから。
109キロぐらい。
あ、だからそれでさっきその十何キロ歩いたけど、どこまで歩けるかもう一回やってみようかなっていう限界チャレンジ。
それって一応縛り 1日とかな。
いや別にそうでもないね。その東京は3日かけだし。
でみんなでやりますかね、じゃ
あ。俺がそれで思うのは、あの戦国武将の足軽になった気持ちになって、
うん、
武器持っていく
とか、どこどこまで攻めろって言われた時に歩かんなんがいね、うん、当時は。
しかも足軽だから、馬もねえし、
そう、どんな辛いんやろっていうのをやって
みる。それ面白そう
なの。わらじ履けばいいの。
わらじ、まあそう。あ、そっか、そういうとこからか。
サンダルから。いや、無理無理無理、そんなのじゃ死んじゃうから。とりあえずそこはまあ普通に。
進軍のスピードが大体、ちょっと記録には残っとる
よ。ああ、まあね。
1日どれくらい行った
とか。1日歩いて、しかも何時間ごとに休憩とかってのあった
と思う。案外少ないんやって、もっと思っとうねんけど、
うん、30キロとか
あったね。そうそう、そんなもん。早くてそんなもん
で、うん。30ったら結構1日でやったら多い方じゃないかな。
そうなると結構やね、県またいで乗ったら山道行かんのとかね。
で、なんか、それを聞いたときに少ねえなとは思っとったんやけど、でもよく考えたら、荷物持って、裸足に近い格好で、
鎧着て
やったら、やっぱ辛いなって。
僕らより多分、おそらく体力全然あると思うし。
あ、まあ、それは分からん。飯食わしだったら取らんかもしれない。
ああ、まあ、そっか、そうだね、うん。でも、僕らよりかは、そういう素養はね、
まあ、
生きて生活感がそれやし。
というか、まあ、筋力はともかく、バイタリティというか、生命力的なものは向こうのが。
なんか向こうの時代は米めっちゃ食うっていう。
ああ、エネルギー。
なんかエネルギー。
米食えてたの？
米だからもう5合とか食っとったらしい。
いや、白米は食えるの？
白米も川とかなんかだからけど。
まあ、穀物、泡とか冷えでもたくさんめちゃめちゃ食うっていうか。うん。うん、
だから、あの、なんだっけ、めちゃくちゃその、江戸時代か忘れたけど、その時代の人が、米食って、
うん、
まあ何十キロ、毎日下手したら100キロぐらい走るような人が、肉食になった瞬間それできんくなったみたいな。
ああ、手に効くね。なんか。
やっぱりその、食べ物によって左右されることもある。今の瀬戸さんの食べ物の食物事情じゃ多分無理やったりとか。
うん。
カロリーメイトやで、今。
もう偉い、なんか携帯食というか、もうなんか、そんななんかナンパなもん食べとったらダメだ
と。まあでも。
米食えっつって。
まあ、みんなで歩くんなら、前ちょっと言ったけど、ある目的地にみんなバラバラな手段で行って、宿で合流して、一泊して帰るみたいな話をしたけどさ。
そういうお一人様でいいんし。
宿では一緒にするんやから、そこまでの行き方はみんな各自自由。できるだけ歩いてねっていう。
まあ、
車、エンジンはなしねっていう。公共交通機関はいいけども、自前のエンジンはなしねっていう感じで。
例えばだけど、それ使っていいなら、それなりに遠くの方がいいよね。例えば、東北とか。
あ、そこまで？俺、岐阜のゲロぐらいのイメージ。
岐阜のゲロなんすか？
頑張れば歩けんことはないかな。
いや、げんでしょ。何時かかるんそれ。
3、4日。
死かもしれ
ん。4日。あ、まあ、ちょっとさ、ね、山入るとちょっと怖いから、じゃあ、和倉。
和倉。
和倉。
和倉って和倉温泉。
和倉温泉。70キロぐらい。
まあ、まあ、下手したら1日できるよね。
チャリなら普通に1日で行けるし、まあ、歩きでも2日、3
日は100キロ、まあ、100キロないよね。
100キロ、いや、70ぐらい。
わかる。走れるんじゃない
か。ランで行ったら、まあ、生まれよう
かな。まあまあ、1日で行くわね。
そう、機械取ったらいい。歩くだときついな。歩きだと普通に1日では行けない
けど。16時間ぐらいで行けるよ。
16時間。まあ、ほぼ1日か。ただ、それの場合、0時スタートぐらいの戦闘、多分、その、夕方、みんなのと一緒に合流できん気がするけど。まあでもそれ、まあ、和倉でもいいし、まあ、加賀温泉なら、あっちなら50キロぐらいか。
昔漫画で、特急って漫画であったわ。100キロ、 100キロ、こっから100キロまでをなんか公共機関を使わずに行くっていうので、
うん、
歩き、ただあのお金500円しか持たされなくて、水こんだけリットルしか飲んだらダメっていうので、
ひどい、
やっとったわ。
そうやな、どうです
か、サバイバルすぎる
な。あ、公共交通機関ダメって今。
いやだから別に使って、だから、あ、特急の話、それは。
特急の話は、
まあ、我々が何かやるって言ったら、もちろんそれはやっていいけど、
いや、俺今そのルールで今どうやっていこうかなって考えた。
あ、ただ結局特急ってもう体鍛えてる人ばっかりから、
うん、
走るっていうのが一番、
ああそっか、
普通ってか、
まあ、最適解は
500円玉持ってパチンコ屋入っててかって増やすとかしても使えもんね。
そう、攻撃機関使ったらダメだし、
ダメだしね。
食べ物いっぱい食べれる、うん、でもあの水こんだけしか飲めんっていう縛りあったりとかあるから、カロリーメイトいっぱい買えるかもしれんけど、
うん、
そっか、
別にリタイアしてもいいねんけど、出せ
って。公共交通機関だね。だから、ヒッチハイクよね。
あの、そういう、あの、まあ、それしてもいいんやろうけど、
まあまあ、あの出せって
なる、ね。出せってなるみたいな、下手したら。出せっていうか、何やっとらんって言われるっていうか、上官とかに。
あ、じゃあ、ちょっと一旦我々の話戻して、じゃあ、和倉まで行くときに、まあ、ヒッチハイクももう当然ありであると。
もう俺できんし。普通に歩くと、
まあ多分チャリやよね、一番
まあね
有効なのは、
有効な
手段、まあ、チャリやったらみんな普通に行けちゃうんじゃないですかって感じだよね、うん、
まあ自転車ありにするならどっかもう少し輪島ぐらいまで伸ばした方がいいんかね、
うん、あ、じゃあスケボーにするか、
お、いいんじゃないですか、
スケボーで、
スケボーね逆にね持って歩かんなんてなったらすんげえ邪魔よ。
まあ、まあまあ平坦系ならまあいい感じに楽できるんかな。
いやー下りだけやね多分、
まあ、さっき瀬戸さん言っとったその足軽の気分でこっからここまでっていうのは面白いかもしれないね。でも
だからもうそのまあお手軽にするなら末盛城まで行ってみる、
うん、
後まで行ってみる、
うん、どっから、
そう、その
場合は神奈川の殿様がおったとこからやろ、やっぱ
末盛城の合戦って
神奈川城から末盛城やから、押水家、末盛城って
押水
家、まあまあ一距離なんじゃないですか、
どっかその辺やろ。
でも瀬戸さん走ってこっからあの行ったぐらいの距離やったら、
いやもう今走ってないもんだって今、
まあまあでも普通に行けるんじゃない、
今ポンコツよマジで。
まあでも面白いかもしれん、
うん、
ただ1日
奥村
スケモン、
スケモンの気持ちで足軽じゃねえけど、あの人は、
ただ僕と瀬戸さんはその1日以上のその時間の縛りをクリアできるかって言われたら難しいんじゃないですか、
うん、1日です、
1日やね、
1日で進軍でどこまで進軍できるかです。
そうね、
うん、まあいいよ。末盛城の合戦、前田対さっさ、
さっさなりまさ、
さっさなりまさなので、で前田が守ってるから今の足軽の行軍って意味ではさっさが富山側に立って、
もちろんトカもあるよ、トカ、
トカ川を下る、
川を渡る、
あるのか、
もう含めて、
橋
は使った
の、あ、一応そうか、こっちもあるのか、そうか、その奥村、
そう援軍行っとるわけですか、
そうそう、援軍が金沢城から前田と信が兵2500を来て出陣して、
だ2500分の1の気持ちで、
で
金沢城から出発して
足軽の
気持ち、
9月11日に明け方には末盛城に殺到だから、まあ一
殺到ってことですか、
まあ、昼ぐらいに出たとして、まあほぼ半日丸々移動して末盛城に着いたみたいな感じ
で、そこから合戦に
行く、
つらいね、
移動でそれなりに
ね
もう普通もう寝かしてくれっていう状態からスタートやからね、うん、戦闘が、
まあでも勝てば、うん、勝ったら
防衛戦やからね、そこはだって、
まあそうね、守るためやからね、どっちかやね、その金沢城から末盛城までほらーって言って、その夜中に着くぐらいに頑張るか、
昔の人だってほんとすごいね。
あのこれさっさなりまさんがど
う、戦闘、今そっから戦闘って無理や、
そっから戦闘、
はい、もう下手したらフルマラソンした後からスタートやろう、下手したら、
そうね、
戦闘が、
戦闘はそうね。
ちなみにこれ攻めてさっさ軍の方は富山スタート地点書いてあるな、ただ宝達さんを越えて、
うわ山越えとるやん
って言ってるから、
まあ、ハンニバルみたいな、
まあまあそんなにアルプスとあのアルプス山と宝達山は全然違います。
でも一回休まんと絶対
あだから実際
パフォーマンス
だからその手の高校は多分大体1時間ごとにちょっと休む3時間ごとに長めに休むとかそんなルーチンが あるはず。さすがにずっと歩きっぱなしってことはない。
戦闘できんな。
し半日とか経ったら飯食わなあかんから飯食うための大休止とかもあるやろし。なじゃあ
セグウェイ欲しいね。
行動走ったらあかんわ。
ムイーンっつって
キックボードでいい
よ。そう 今のフォーリーだったら電動キックボードよね。
キックボードも結構大変なんじゃない。
電動やから。
電動やからそうギーンってくる。
いやーでも昔の人すげえな本当に。
でもまあ、ね、やってみる末盛城まで金沢城
そんな時間取れる気がするぞ。
もうちゃんと前もって言えばね。
本当に
ただまあね死ん、まあ、今の季節にやると死んじゃうからねこれもうちょっと、まあ
ね、秋ぐらい 秋とか。
あ何本当のリアルを求めるんであればこれ9月9日に太陽暦で言うと10月12日にあったらしいから
グレゴリオ暦で
そう今のやつね昔の旧暦で9月9日になったんで、
まあ、普通に登山しませんかそうやったら白山登山
それじゃあ穂立山でもない
いや登山やったらまあまああの瀬戸山も初体験で、うん、あのいいんじゃないですか目覚めるかもしれんよ、
うん、まあ楽しそうだと思うんですよね準備が大変そうでね
準備はまあ僕らも持っとる装備でいけると思う。
ちなみに今 Google マップで調べたら金沢城跡から末盛城跡まで、大通りまっすぐで35キロ。
でき
そうね。
だいたい7時間だったらね。この
Google マップ 42.15 キロが少ないわけでしょ。
うん。
まあでも俺30キロ近く歩きましたけど、
うん、
あのフルマラソンの時、うん、辛いよ。やっぱり。うんうんあの足棒よ足棒
さっさなにまさんが攻めてきとるんやから今いかない、
まあ、俺はもう、まあ、うんそっから戦闘はできんけどね行くが目的やったらできんことない
ちなみに
きついなでも
あやっぱりそうか、うん、そのちなみにこれ終わったのあと帰ろうと思ったら最寄りの駅までまた何十分か歩かなあかんっていうね
あそっか帰りも
末盛城跡は別にそんな有名なとこじゃないから近くにバス停とかない
往復やんじゃん
いや往復はさすがに70何キロ歩くか
バイク市場キャプテンがあるからそこでバイク買えば
バイク市場キャプテンが多分最寄り
バイク貸してくださいっつって俺乗れんけど
原付なら乗れるでしょ
原付なら乗れるけど
最寄りは四季並みの駅かこっちは宝達の駅 か
もう誰か迎えに来てもらうしかないねそれ
末盛城跡でもうみんなぐったりする
もうぐったりやろ絶対ぐったりやろ
でも10月と気候ならまあなんとかなるんじゃない
30キロってい
や無理かなでもマラソン目の前やん
まあまあ、ね、
それ本番前に練習では
あそっかそういう意味観点では、
うん、まあでも走るのと歩くのってやっぱ違うからね全然違うからね、うん、その装いというか、
うん、まあそうね
うん
でもちょっとこのそのまま面白いちょっとメモっておこう
スネーボリ城救出作戦、
うん、救出作戦を味わってみよう
じゃあやり一人一本やり持って
ますやり持って
ちゃんと自作の
止められるわ警察に
これあの別にあの
だただの獣
なんでさせれないんでっつって
34.5 かまあまあまあ
ちゃんともちろん重りも甲冑とかの重り
甲冑ちゃんと
無理無理無理
してあのまあさすがに甲冑は切れないでリュックに
甲
冑分の
重さ
腰30キロぐらいの
硬いわすわ無理無理無理さすがにそこまでやるつもりないただ34キロ歩くってそれだけで十分ですよ
あのみんなしてあのルナサンダル履いて
なんでそんなきつい目に遭わなあかんのや
ルナサンダルってどうや
あのペラペラのサンダル
あの走る用のなんか山岳民族走る民族が履いとったと言われている
わらあちのさらにきついやつぐらいの
結局あの足の裏怪我しんためだけぐらいのレベルってことやろ
そうそうそうそう
あの
皮膚を守るためだけ
きついなそれ
その
ダイレクトに来るやつやね膝とか肘
その民族がそのタイヤを切って作っとったっていうその
すげ
ペラペラのタイヤを切って
そのまあまあまあ
足の形にして履いとるっていう
すげえなそれ
たらうまい
あ結構きついのかな、うん、ちなみに、今家からさっき言った俺が20年ぐらい前にやった道の、まあ、福光のあたりまで27キロ
あれが27キロ、まあ、
それ1日かけてやったやつよりも長いってけど結構やつ
でしかも俺はそれやった次の日足が棒になっとったっていう歩こうと思ったら歩きにくくなっとったっていうのがあったから
いや そんなレベルですよ、
うん、
でも俺途中合流で大丈夫なのかな
汚ねじここスタートとね金沢スタートだいぶ違う
半分ぐらいよ汚
汚い汚い。
とか。それやるんだ。じゃあ探すよ。河北あたりスタートの何か合戦がないか。
合戦縛り
でしょ。
うん、もう北陸の合戦なんてほとんど百姓の持ちたる国のものやから。
いやー、まあ、あ、じゃあ、
全然、
手取り川合戦でもなんかやる？手取り川の、あの上杉謙信対柴田勝家、あの辺もなんか、あれ、この辺スタートで手取り川まで行く？
いやー、手取り川か。
確かにけどね、丸山さんは参加しんと
思う。丸は参加しんと思う。あくまで。いや、
無理でしょ。歴史のロマンを感じようや。
そっか。そっか。ちょっと。でもなんか、
うん。
もうその合戦縛りもあれかもしれんけど、ちょっと山とかね。
なんで前田圭司の、しかもスロットの。
角田さんのやつ。
角田さん
のやつ。いや、でも本当フィジカルっていうのはいかに弱くなっとるかってか、大変やったかっていうのは感じたよね。
うん。
それはちょっとあるわ。
うん。もう日々感じとるよね。
あ、もう自分の力のなさに。
うん、なんかもう、
それは感じ
てる。体調の悪さとかそういう面で。うん、
まあ、だから別になんかすごいことをやろうって、まあ、今の自分の限界がどこかっていうのをもう一回チャレンジしたいなっていう、
まあ、限界はまあいいちょっと無理かもしれんけど、まあ、どっか行ってみたいな気がするね。歩いて、
うん、
歩きか走りか
歩き、
まあ、身一つっていうか、
まあ、うん、
もう世の中本当になんでウルトラマラソンとかで出る人おるがいね、
うん
うん、俺架空の人物だと思って
る。あれファンタジーなみんな。
ファンタジー多分、ね、30キロ超えたでみんなピョンって死ぬと思う。普通の人間なら
ロックマンかなんかじゃないんだからさ。
ただの身近におるだけに、ね、木村さんっていう人な、気持ち悪くなってくるんだよね。話聞いてると、なんかその30キロ超えたら気持ちよくなってきたとか言うんやんけど、はぁ、何の話しとらんと
やってみる。
無理無理。なんで山走っとるから、あの人最近もうなんかそのロードはいいと、もう
トレランであると。
トレランじゃないと思う。だからトレランに今だ70キロのトレランを目指しとるって言ったし、
ガサンドが、
ああそう出るって言った。
わ、あれはきついらしいね。
あれ楽って言った。
あ、そうなんや。
まあまあ、なんとか楽っていうか、
楽っていうか、あのキムさんが狙っとるのは富士登山なんとかみたいなやつで、富士山を登るやつやるげんて、やりたいげんて、それから行ったら平地みたいなもんやし、
すっげえ、
あの、
ま
あ、
TJAR とかに比べれば楽とか、そんな話
で、うん、楽ですとか、楽じゃないやろうけど、もちろん、あの、野山道は出るし、
相対的に楽ってこと
ですね。そうそうそう、まあ、これぐらい走れんとねっていう意味合いなんだろうね。うん、
まあ、ウルトラマラソンも行っとるしね、109キロのぐらいの能登でやった、鈴鹿どっかの、まあ、乾燥しとるから、やっぱそうすごいけどね、そんだけでも。俺無理やわ。109キロって今30何キロでね、あの多分足棒なれんの僕らって多分恐らく
109キロだと車でアクセル踏んでるのやでよね。もう、
あ、そうか、
足疲れてる、足首がおかしい
か、そのぐらいの負荷でそんななるのを、でも人間じゃないんじゃないかって本当に思ってるもんだから、まあ、300キロ走れる人
って、まあ、あれは一応やっぱり素質は必要なんだと思うよ。誰でもトレーニングしたら100走れるかって
言
った
ら、あ、でも走るは走れると思うね。でもその走れるんかな、本当に素質じゃないがいね、多分あれって。頑張る、いかに頑張って練習するかもやっぱあるがいね、もちろん
年齢来たら、まあ年齢じゃないか、
なんでトップ選手って僕らよりも下手したら上の年代の人とかも結構おるからね、
う
ん、
でもまあそういうエンデュランス能力が高い人がちゃんと練習したら到達できるところとかじゃないの。
いや、それは多分トップ選手っていうか、タイム的にトップ選手っていうのはその人で、
完走ラインってのを考えたら、
でも完走する人だったら多分やっぱりいかにその練習しとるかだと思うけどね、
うん、定期的にずっと練習しとるか、
うん、もちろんトップ選手はやっぱりその才能だったり、その人間の作りだったりとか、うん、タイムでいい成績残すとかあると思うけど、完走できるレベルっていうのは多分おそらくその才能云々かんぬよりかは練習量だと思うけどね。
フルマラソンならそうなんだろうけどね、100までいくとなんかもう一つ、
あ、でもまあ結構お年を召した方でもできとるってことは、
素質なるお年を召した方
選ばれしお
年を召した選ばれし、
その年を召してそれやっとるってことは結構生活にずっと組み込んどる人だって、
うんうん、
だ素質はもちろんあるんかもしれんし、ないかもしれんし、もそこは分からんけど、
継続しとる人、
継続しとる人、うん、好きでやらんエントリーする人やろ、そんなの、ま
あ、それはもちろん、
ただやっぱりその練習量なんかなと思うけど、うん、走るのってもう持久系はもう練習がまずやと思っとるから、う
じゃあ、
うん、努力の人
そこからよね。
だ瀬戸さんは結構走っとるから
もう今走れてない。ここ2ヶ月ぐらいマジで走れてないんですよ。走ってない。
やっぱり2ヶ月た終わった終わったな。
終わった。
2ヶ月走らなくてまた走り始めたらやっぱ筋肉痛で起きるけ。
筋肉痛この間走った時は起きんかったけど。
あやっぱすごい。
でももう走れんくなってるね。
うん、あのごめん瀬戸さんごめん、その前から面白かった。結構ね音がこもる。
千春千
春千春面白いか。
千春
スタイル横スタイル。さすがになんか今音が変わった。
もうちょっともうほ
っ氷室に帰るわ。まあ、氷室は意味、あんま意味ないですけど、うん、バジンビートスタイル。
はい、はい、
まあ続けて大体1時間半経ちましたよと。
あ、
うん、おいや取り留めないね。
あ、ちょっと通話に一応聞きたいんですけど、その筋肉痛取れるのでどのぐらい走っとったら取れます？
いや何キロかによるけど。
あ、キロ
数その5キロ走って痛くなるんやったら 1週間ぐらい走っとったら別に
もう消える
消えると思う。
やっぱ弱やな。
ただそれが次10キロ走ったら今度また痛くなってっていう、ま、
ちょっとずつやっぱアップしていくってこと、
うん、この間やった感覚ではそんな感じでした。
俺も一応走ったことあるけど覚えてないわと思って、まあ、今 400m 走ったらもう歩けなかったし翌日。これやばいなと思って。
それは 400m 走って走れんのは多分
才能。
いや違います。
才能。
自分のペース以上で走っとるから、もうそれこそ歩くぐらいのスピードに落とした走りにする。
難しいね。
走るは走るフォームだけは
しつつも、
しつつも極力
歩くスピードぐらい
に。
いやもうへきへきとしてね、まあ、ちょっとまあ、ウォーキングしようと思って、まあ、ちょうど丸山山地ぐらいまで行こうと思って。
5キロぐらいかな。
宮武からやったら
3キロ
ぐらいやけど、
往復
5、6キロ、ね、うん、5、6キロで、とりあえず宮田山地からその金岩街道出るまで走ろうと思って、うん、走れんかったからね。あ、ダメやっつって、うん、あって筋肉がもうなんか笑っとるわってなって、一応ギリギリ行ってで、そっから歩きして、で丸山山地でちょっと休んで帰ってきたら、翌日もう足がもう何これ、
なんか
じゃこれっつって、
遅くてもいいから、てかむしろ遅く距離を走るといい。あ、距離間違えた、時間。
あ、距離より時間。
うん、その何キロ走ろうじゃなくて何時間走ろうとかって決めて。
1時間って走れる？
あ、でもそこラインらしいよ。そこなんか1時間走れるかどうかは、そのまず最初の夏の本当の素人っていうか最初のからの突破のラインみたいけど、
もう確かに距離うんぬんかんぬんじゃなくて、時間を1時間を遅くてもいいけど走れっていうのができんく
て、それが大事みたい。
無理や。まず心肺機能とまず筋肉がついてかんって、どっちもついてかんっていう。
心肺機能は無理だ。心肺機能をに影響でん、そのペースで走るっていう。
やろ、無理やな。
まあ、筋肉痛に関しては、まあ、サプリ
やるしかない。
マッサージとかサプリで抑制はできるよ。
まあ、筋肉痛は数こなしたらすぐ、まあまあ、ある程度つくからいいけど。
まあ、もちろんそれなんけど、その回復の速さなんかもサプリなんかでより早く。まあ、分かりすぎれば、あのプロテインとかでも効くよ。
まあまあ。
マッサージガンとかで。
そうね。
そう、筋肉痛がきついならそれを駆使して、その量を減らす。
1時間走るって結構きついね。
だからそれもやらんことには、とりあえず10分からでも始めんことにはそうならんねやから、
やるか、
やりたい。
はい、という感じで本日第42回終わり。
初老ですね。
しても容易ですか？後役？
後役ですね。
あれ翻訳
だよ。
翻訳抜けとるからもう
42はもう翻訳。
あれ41はもう終わっ、あ、翻訳はもう終わっとるから僕ら。
初老の話だよ。
はい、初老はね、初老はね、
もう老の話だよ。
41初老。
はい、終わりますよ。
うちらはね、お餅を配るんですよ、近所に。
ん？
初老の
お餅配るんですか？
お餅を配るっていうのは。
終わってもよかですか？終わんねえな、これ。はい。どこ行った？これだ。はい。今日話した内容は Twitter アカウントアジャラカ2021の方にまとめておきますので、よかったら見てくださいというのと、番組の感想等々ありましたら、ハッシュタグラジデケか、投稿フォーム、Google の方で投稿フォーム作ってありますので、そちらからよろしくお願いしますという感じで、本日第42回でした。
た。お疲れ様でした。
お餅って
終わるよ
終わるよ。
フェードアウト。